というわけで三軒茶太郎さんなんですけども、
はい、
久住正幸さんがフェイスブックで谷口二郎氏の追悼文を上げてますと。リンクの貼り方がわからないので、とてもしみじみと胸に迫ります。孤独のグルメってパンジャに連載していた時って絶対ペイできない環境で制作し続けてて、完成度を求めていたんだ。とにかくここしみるんで探してぜひ読んでくださいと。
なるほど。
あ、これ僕読んでたんですよ、実は。
実は？
はい。
もう内緒にしちゃって。
まあ、だその間にラジオとかなかったから、ちゅうか、久住正幸から谷口二郎先生の亡くなったことについてコメントってどっかツイッターとかであげるんかなと思ったら、まさかのフェイスブックやって、
うん、
僕フェイスブックフォローしてなかったんですけど、
うん、
ただ僕のフェイスブックのフォロワーがそれをリツイート的なやつあるじゃないですか、フェイスブックも。
シェアね。
シェア的な。あれで出てきたから、あ、なんかコメントしてると思って、
うん、
で、それ読んで思ったのは、あの、孤独のグルメの2巻おもんないって言うな、みたいな。
え、そんなこと言ってるの？
いや、だから、言われても気にしないからなって。
やっぱみんな言ってるんだね。
いや、20年、30年後に残ってたらそれでいいんだって。
いや、残ってるとは思うけど。
っていうかな。ただ、ただ、まあ、わかんないけど。
うん。
まあ、僕らも1巻に比べたら2巻ってそんな読み込んでないから、
うん、
魅力って気づいてないじゃないですか。
はい。
あんまし。でもそれはいいんですけど、一巻の時って、一巻の時のあの企画で谷口二郎先生がその原作もらって、こんな漫画の絵描くんだって。で、それがもうむちゃくちゃ完成度高かったのは、アシスタントとかめっちゃ使って、
うん。
ほとんど赤字で作ったんですって。
へ
え。谷口二郎先生は、あの、で、これぐらいの、これぐらいのクオリティがなかったら、
うん。
説得力生まれないよって思ったらしくて、
うん。
だからすんごいお金かけてあれ、あの、作画したんです
よ。ほぼ同人誌みたいな。
そうそうそうそう。だからもう、これには頭が下がるっていう話をしてて、
うん。
その意識の高さっていうのは。
うん。
だからあの、孤独のグルメってその後、十何年とかして、売れ出したんだっていう、やっぱりいいものっていうのは伝わっていくんだなっていう。
なるほどな。
でも本当にあの店とか料理とかうまいことかけてましたもんね。
だって行っちゃったもんね。
で行ったら意外にあれこんな店なのみたいな。
うん。
あの漫画の方が情緒があるみたいな。
うん。
ってあるじゃないですか。一部の店とかに関してなんか漫画の方が壮大感あるなみたいな。
うん。
うん。あれも当時、なんですかね、聖地巡礼みたいなのが流行っとって、僕もかなりの店は行きましたけども、ようできて、てっちゃんさんとも豚肉炒めとライスの店とか行きましたもんね。
行きましたね。
で、要望帳が、大山の要望帳見つけられなくて、親父が中国人いじめてる。
うん。
で、結局、板橋の要望町行ったら、板橋の要望町は要望町で名物親父がいてびっくりしましたもんね。
三本のフライパンを操るスタンド使いみたいな。
で、見てたのかなと思って。で、ジャンボ食って、うわ、これは、って。あの、豆腐一丁なかったら、確かにジャンボ作れないな、って。
うん。
それじゃジャム作れないだろうって、お前行ってバンビさんに謝ってこいって。
もうバンビさんに来たよ
。そうなんですよね。いや、あの、それで、谷口二郎先生、ツイートっていう意味で、谷口二郎先生、やっぱり作品数多いじゃないですか。
はい。
むちゃくちゃ多くて、僕も全然その、チラッとしか読んでないわけですけど、
うん。
なんか、なんとなく、検索してたら、川上博美の先生のカバンっていう小説があるんですよ。
うん。
それを漫画にしてたっていうのを知らなくて。
っていうか、 知らない漫画の方が多そう。
いやいや、本当に多い。谷口二郎先生のキャリアで漫画作品むちゃくちゃ多いんで。
そんな昔からやってるんだ。
そうそうそうそうそう。
え、トキワ荘世代
まではいかんっすよ。
な、トキワ荘世代より下の世代ってこと？
下下下下下下。だって全然若いじゃないですか。
え、だから今同年代で言えば誰かって言います？
そうっすね。
松本零士とか？
いやいや、もっともっと上もっと上、松本零士。ゆずきひかる先生とか？
ああ！
だって69歳とかやから。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
じゃあ、レジェンドですよ。
レジェンドはレジェンドなんですけど、だから、トキワ荘とかになったら80超えてますやん。
なるほどね。ちょっと、俺が分かんなかったけど。
うん。
でも、結構、その昔からやってるんですね。
はい。だって
もう。だから、僕が、そのジャンプとかメジャー誌しか読んでなかったから。
はいはいはい。
分かんなかったけど、だから、そういう、僕が子供の時期からもガンガンガンガン書いてたんだなっていう。
そうそう。あんた、てっちゃんが読まない劇画ですかもね。
別に劇画読まないわけないよ。
いや、だから、その、ほら、アクションとか。
うん、
漫画アクション
とか、漫画アクションとか読まないやつですか。
うん。
読まない。大人が読むやつでしょ。
そうそうそうそうそうそう。大人しの劇画みたいなやつ。
うん。
読まないですよね。だから、わかんなかった。僕も、孤独のグルメとか読むまで、谷口二郎なんて全然意識してなくて。ああ、なんか、古本屋とかにある、あの辺の漫画書いた人か、ぐらいの。
かなりじゃあ昔からやってるんだね。
やってるやってるやってるやってる。でも、
知らなかった。
言っても、もう、亡くなる寸前まですっごく精力的に書いてはって、もう言ったって画力だ。
いや、画力はめちゃくちゃあると思います。
うん、画力も若い時よりも、かなり円熟してきてからの方が良かったような。まあ、
何より姫川を一番うまく描
ける。そうそうそうそうそう。僕が姫川を一番うまく描けるんだって言ってもいいと思った。
板垣も悔しがったと思います。なんで俺はイケメン描くとか、おかまになるんだって。
ですよね。どうにも板垣って凄みのある男か、
うん。
おかまかしか描けない。
そう。
っていう、なんか謎のね、つづみさんみたいなんて、やっぱりすごい迫力あるじゃないですか。
うん、ははって。
フォークリフト
フォークリフトがあれば、つづみさんいらねえやって
。うちにはフォークリフトあるから、
つづみさんいらねえ。あるからだって、つづみさんいらねえや
とか、今の宮本武蔵とかでも、まあ、凄みあるじゃないですか。
宮本武蔵ね、はっきり言って板垣天才だと思うよ、俺。
うんうん、
俺、あんなに宮本武蔵らしい宮本武蔵見たことないもん。
そうなんです
、ね。多分宮本武蔵誰も見たことないけど。
ない、ない。
ないけど、多分あんなんだろうなっていう宮本武蔵を完璧にやってくれてる。
言ったら、もう、剣豪と言うしかないなっていうか。
褒められたいのだ。
そう。
認められたいのだ。
川上博美の小説の先生のカバンっていうのは、30過ぎた女の人が、
うん、
昔高校の先生に居酒屋で出会うんですよ。
はい。
で、そっからなんかその居酒屋に一人で飲みに、一人で お酒を仕事帰りに飲みに行っちゃうような女性なわけですよ。
なかなかいいですね。
恋人とかいなくて30過ぎて、なんか、なんとなく、もう若くもないけど、老いてもないけど、一人で。
まあ、人生に対する岐路に立たされてる。の私みたいな感じか。
そう。で、特に趣味もないけど、なんか一人で飲みに行っちゃう女になっちゃってたわ、みたいな居酒屋で。
うん。
でも結構その居酒屋で飲んじゃったりとかするのも嫌いじゃない感じがするみたいな。まあ今で言う若小酒ですか？プシューみたいな。
ああ、若小酒も Amazon プライムで見れますからね。
で、そんな中、その、高校の先生やった人にばったりとその居酒屋で出会って、
うん、
それから、いつもその店で会うようになって、
うん、
次第になんとなく一緒に飲むようになっていくわけですよ。 で、その先生はもうかなり年老いてるわけですよ。
はい。
で、あなた、あの、月子さんですねって。
うん。
いつまで経っても、昔教えたことを覚えてないんだから、みたいな。
うん。
こと言いながら、こう言っていくんですけども、その、老人の紳士っぷりにどんどん惹かれていく自分がいる、みたいな。
ああ、まあ、そういう、枯れ線っつーの、桶線っつーの、需要あるよね。
言ったら、ちょっと、不思議感のある老人になってるわけですよ。
うん、
その先生が。教養もあり、うん、ちょっと小粋なこととか言ってくれたりとかするし、
うん、なんか時折見せる男性らしさみたいなところに。
ミステリアスなところもあって。
だからもう、不気線とか桶線っつーの沼よね。
川上博美っていう小説家っていうのは、大体そういう、女目線の、
うん、
恋したい感じとか、性欲みたいなことを結構真正面から書くような作家であって、
うん、なかなか生々しいというか、そういう。
そうですね。あんまり、女性目線の恋愛って言っても、大恋愛みたいな、小綺麗な感じなんじゃなくて、
うん。ちょっとした30代の趣味もない女の人が、
うん、
高齢に差し掛かりそうな紳士な男性に惹かれるみたいな。
惹かれたりとか、なんか身近な同年代のとか、ちょっと年下の男の子に誘われて。
言い寄られて一晩だけ、
ちょっとしてみしいほいほい言っちゃうみたいな、そういう、女の性欲みたいなところも余すとこもなので、書いちゃうみたいなカラーの作家ではあるんですよ。
はいはい。
で、先生の、そう、先生のカバンっていう作品に関しては、その、昔教えられてた先生に再会して居酒屋デートを重ねてるうちに、ちょっと付き合いたいかもって思い始めちゃって、でも向こうはそんな気ないんだろうな、みたいな。
うん、チラチラって。
そう。でもなんか、ちょっと美術、キノコ狩りに行ったりとか。
キノコ狩り？
そう。
意味深だな。
で、しかも先生はキノコに対してめちゃくちゃ詳しかったりとか。
やめえや。
まあ、そういう小説でこの恋愛がどうなっていくのかみたいなとこなんですけど、先生のカバンっていうタイトルの意味はとか。
うん。
そういう連作小説なんですけども、短編連作小説で最後はオチがあると。
はいはいはい。
で、これを谷口二郎先生は実は漫画にしてたっていう。
見たい。読みたい。
そう。ああ、全然知らんかったわって思って、で、調べてみたら、Kindle とかであったんですよ。
うん。
で、即ダウンロードですよ。
もう
便利ですよね。
ほんまですね。俺もなるべく、アマコインターのせいで関西弁使おうと思ってるけど難しいですね。
即ダウンロードして先生のカバンを上下巻で出てます。
はい。
これ1、2巻で完結。で、読んだんですけど、すごい。
すごい。
原作小説がほとんど損なわれることなく、漫画に置き換わってるって思って。
まあ、さすが谷口二郎先生。
もしこれから、これ、谷口二郎の漫画とかって好きやなって思ってる人が、うん、先生のカバン読むにあたって、もう、なんかものすごい暴言吐くと、
うん。
原作小説読まなくてもいいかもしれん。
そこまで言います？
漫画なんですけど、結構モノローグの処理で、その原作の文章とかが盛り込まれてるんですよ。
うん。
内面描写とか、そういう部分で。で、絵の部分がものすごく雄弁に語ってるから、
うん。
原作のテイストがここまで損なわれずに漫画になってる例ってあんまり僕見たことなくて、
うん。
すごいなって思ったな、やっぱり。
読みたい。俺も買おう。
ほぼ多分全話入ってる上に、多分僕の記憶が正しかったら抜けてる話とかないと思うんですよ。
うん。
原作にあった話で。で、いや、まあ、うん。で、もう一つ、その、先生のカバンって続編にパレードっていうのがありまして、
うん、
すごく短い話なんですけど、そっちまで漫画に入ってるから、
お得感あるね。
もう、言うたら完全版なんですよ。で、その、先生とか、その、月子さんっていう、その、惹かれていく女性のヒロインなんですけども、その辺のイメージとか、もう、小説読んでるときは、特にその、小説読んでるときのビジュアルイメージって、あんまし作らないでしょ？
うん。
いやけど漫画でその谷口治療先生の絵柄のやつ読んだら、すんごく説得力あった。ああ、こんなキャラやったんやっていう。ああ、これこれこれっていう。
読みたいな、買おう。
うん。
ラジオ終わったら買うわ。
うんうん。あの、あれですね、キングスマンみたいな感じです。
ああ。それ分かりやすくていいね。
そう、キングスマンみたいな。あの、いつもなんかこう、きちっと服着てるみたいな。いや、でも、てっちゃん案外ああいう話、好きかもな。
そう？
うん、好きかもしれん。なんか分からんけど、BL とかは別の意味として、ああいうや、ああいう恋愛系のやつ好きかもしれんと思った。
ノンフィクションと鉄と言われてる俺が。
ノンフィクションの鉄。いや、あの、今更川上ひろみとかを僕は進めるつもりはないんですけども。
わかんないですからね。その人が。影武者徳川家康ぐらいわかんないし。
影武者徳川家康って、影武者徳川家康の原作とかを余すとこまで伝えてるとは、ひいき目にも言い難いところがあるとは思う
んですよ。あ、そうなんですか。あれ、北斗神拳がない江戸時代みたいな、だと思ってましたすか。
とか、左近とか。
そう。あ、左近めっちゃ強かったですよね。
とか、ほら、花の刑事が、一無安風流記を余すとこまで伝えてるかって言ったら、多分そうではないんやろなって。
僕はモンテクリスト博を呼ぶべきなのかなって。
何を言ってるんや。
いや、だって世界で一番面白い小説って言われてるんでしょ？
モンテクリスト博ね。僕、
アニメは見たんですよ。
え、あんの？
アニメめっちゃいいよ。
え、岩窟王じゃなくて、
モンテクリスト博。そう、岩窟王。
あ、岩窟王があんの？
だからモンテクリスト博。アニメ岩窟王。10年前ぐらいの作品かな？ 2000 年代だけど。めちゃくちゃいいよ。
いや、モンテクリスト博ね、中学生ぐらいの時だったかな。すんごく夢中になって読んでたんですよ。
いや、これなんで今有名になってるかというと、そのフェイトに出てくるんですよ。
モンテクリスト博が？
はい。
いや、でも架空の人でしょ。
え？
架空の人でしょ。
いや、架空の人でもいいんですよ、有名だったら。フェイトって。
あ、その認知されてたらいいのね。
そうそう、だから認知力が強さなんですよ、あの世界って。
え、じゃあイエス・キリストとかは？
だからイエス・キリストの聖杯を使って呼び出すんで、
うん、
イエス・キリストは呼び出せない。っていうことは、まあ、念頭に置いておいてください、基本的に。
はい、すみません。
なので、有名な英雄を、アーチャーとかランサーとかセーバーとかっていうポジションに置き換えて呼ぶと。
ケンシロウとかも
が、日本で呼び出されるっていうのであれば、
うんうんうん、
多分強いはず。
ああ。
いや、そういう話ですか、
ね、言ったらボヘミアン・ラプソディみたいなもんな。
そうそうそうそう。いや、ワールド・ヒーローズ。
いや、ワールド。
そうじゃない。ワールド・ヒーローズ・ジェット。
ワールド・ヒーローズ・ジェットに関して、
両夫出ますし。
いや、両夫出るけど、言わし、これだけは言わせてくれ。
はい。
りょうこってなんやねん。
いや、笑っちゃうさ。
りょうに匹敵すんの？
菩薩賞！
りょうに匹敵するの？
菩薩賞！
しかも可愛すぎるやん。
はい、背負い投げ。はい、二段背負い投げって。
しかも。
一回投げて上でもう一回取るって。
しかも、お前ファイターズヒステリーダイナマイトも出てなかったか。
出てたな。これが英雄よ。
あ、どっちでも呼ばれるって。
英雄の強さ。だってダビデもソロモンも出るんですよ、今のフェイト。
すごいね。
すごいでしょ。
うん。
キリスト生まれる前のキャラが出るんだよ。
旧約の人たち。
そう、旧約のキャラもいっぱいいるし。いや、
でもどんなん言ったら、ギルガメッシュとかめっちゃ昔の人じゃないですか。
まあまあそうですね。うん。まあギルガメッシュ相変わらず強い。
あ、相変わらずって言われても、別にゲームとかやったことないから、強さとか知らんけど。
僕、フェイトのなんか、話とかってブタさんにしませんでした。
なんかしてたけど、ぼんやりしてて、フェイト自体全然僕は体験がないから。
だから、読むワールドヒーローズジェットだと思ってくれる。
ジェットない。あの、ジェットでしたよね。上にチャットみたいに出てくる。
そう。
あれ画期的。
うわーとか、クラエーとか。
あれ画期的じゃなかった？
あと、ハルク・ホーガンとかが、うんうん、私のラリアットとか。ホーガンとか英雄ですからね。
そう。でも、
あと名もなきアメフト。
そう、マキシマとかあれ、英雄なの。
いや、英雄でしょ。
だから NFL とかはもう英雄レベルやと。
英雄レベルでしょ。
ジャン。
ブルース・リーも出てたし。
あ、出てた。フーマ・ハンゾウ。
ハットリ・ハンゾウと、フーマ・コタロウも。
英雄。
あと、悟空。
どないでしょう。ディオ。
ディオ。
ディオって言っててなんかバオーみたいじゃなかったですか。
バオー。いや、完全に英雄。フェイトもそんな感じですからね。
ああ。
黒ひげとかも出るし。青ひげも出るし。
なんかラスプーチンがホモにされてました
、ね。三蔵法師も出ますし、ね。
あ、
はあ。まあ女なんですけど。
サンドウォッチ女って、日本のドラマの影響強いですよね。
そう。
池田香菜さんが TRPG 大好きなのに、TRPG に参加できないフレンズ。
僕のことじゃないですか。TRPG に憧れしかないけど、一回も参加したことないっていう。
クラスの歌に誘われなかったんですか？
あのね、クラスの歌で、ね、誰も TRPG やったことないんですよ。っていうか、俺がゲー先生だったんで、
ああ、一番あれですね、対立する関係。
そう、オタ内でも対立するじゃないですか。電子ゲームとボードゲームって。
言ったら、性のオタに対して銅のオタみたいな。
そう。
争ってはいかんって。
竜子の剣なんですよ。最強のトラバーサス無敵の竜なんですよ。だから一時期のコミックス3巻か4巻ぐらいまでの南斗政権 VS 北斗神拳みたいな。
そう、南斗と北斗は表裏一体。
そう、戦ったら、どっちかも死ぬって。
そう、お互いの剣を伝承するのじゃって。
騎馬一族を欺くために。
そう。
謎の設定、当時。
南斗政権もね、飛行をつけるんですよね。
そうなんですよ、実は。あれめっちゃ指入ってたけど、大丈夫かな、剣士の。
寄せって、南斗と北斗、お互い戦えばどうなるかって。
今日こそはってやつさ、翔様って。
何を言ってんの。まあいいや。
最近ダンバイ見た
から。タララタララタララ
タ。ディコディコディコ。私の方がでかくて敵が小さく見えるってことはって。
だから、ハイパーカーあれほどいかんって言ったでしょ。
今日こそはってやつさ、翔様って。何って。
ブルースリーさん、これ、前から気になってたんですけど、と。
はい。
どなたか読まれましたかって、ユナイテッドステイツオブジャパン。ピーター・トライアス。なんか、巨大ロボットが出てますね。アメリカが日本に占領されたら、みたいな話なんですかね。
いや、
なんかそういう SF があったような気がせんでもないけど、巨大ロボットが出てくる、
MI6 みたい、MI9 みたいな。
そうですね。あれですね。何やったパシフィックリムみたいな。
ああ、でもノンフィクションの鉄だから。
まあね、この、早川の SF 系とかも、暇があったら読んでいきたいなと思ってるんですけども、どうにもこうにも、で情けない状態ですね。ただ、まあ、
情けないですよ、僕ら、本当に。
情けない。ハレンチな人間ですよ。
本当に、あっちこっちに散らかって、興味が。
ブルース・リー、早川もね、微妙に読んでるんですよ。まあ。
てか今更ダンバイ30話からとか見るべきじゃないんですよ、本当に。
1話から見ましょう、ゴールドウィングとかなってるから。
1話から見るとね、うん、最終話まで行くんで。よくないじゃないですか。2回ぐらい見たアニメをもう1回見るなんて、しかもダンバインですよ。
ダンバインでも見たら、あのファンタジー要素が、なんていうか、ようやってるなって思いますよね。ようあのファンタジー世界でロボット戦でやろうって、天才やなとは思うけど、時代が早すぎましたね。
虫キングの時代にね。
あれ、ちょっと、だから、まあ、絵描いてる人が一緒っていうか、あの、デザインしてる人が被ってるから、しょうがないんですけど、ロードス戦記とかがあの後ですもんね。
うん。
で、ロードス戦記のあの、伊豆口が完全にあの、ダンバインのやつやってましたもんね。だから、ロードス戦記見た時にダンバインやんって、思ってしまった。ブルースリーさんが、鳥貴族の鳥釜飯280円ね、うちありと思うんですけどねって。でも、てっちゃんさんは鳥貴族童貞なので、
はい。
関係がないですし、このラジオ食堂のタグと一緒にこのブルースリーさんがマルチポストしてるとこがちょっと気になりますね。
しゃくさいんだよって言いそうですね、ダンマインだと。ガラリアが。
マルチポストってネットでは最も嫌われる行為ですけど、ただあのネットラジオの投稿に関してはちゃんとこっち拾うし、多分ブルースリーさんもどっちものラジオも聞いてるんでしょうっていう信頼感があるから目くじは立てないですけど、嫌われる行為ですよ
本当に。力押しならば負けはしないってことを見せたいければってよく正様が言うんですよ。もうダンバイン熱が上がってきてるん
で。いや、だからやっぱりダンバインって、てっちゃんさん、そろそろ認めないといけないと思うんですけど。
認めないといけないか？
いや、だから、変なパワーあるでしょ？
確実にゼータガンダムより面白い。
そう、ゼータガンダムより確実に面白いし、ゼータガンダム見たときにダンバインのネタ何回使い回してんねんって腹立ちません？
腹立つっていうか、なんかね、いちいちね、やっぱりね。
だって、ショットウェポンって完全に、ねえ、白っ子じゃないですか。
はい。
変な女を愛人にしてね。
うん。
なんなんこれって。舐めてんのって。
あとあのニュータイプ力がオーラ力になってるし。
あ、そうそうそう。
バリアとかね。
そう、ニュータイプって、ガンダムの一作目の時あんなんじゃなかったやんかって。
うん。だけどもうゼータガンダムがなんかちょっとね、動かなくなったり。なんかビームサーベルがめっちゃでかくなったり。
そう、だから完全に、それはハイパーカーでしょみたいな。オーラバリアでしょって。
うん。
ねえ。そこですよ。てっちゃんさん、ええとこに気づきましたよ。
だから今日こそはってやつさ、翔様って。
で、トッド・ギネスとかっていうキャラクターとかが、
うん、
完全に、あれじゃないですか。
あれでしょ。神、お前は俺のって言ったやつ。
そう。山岡さんの声の。
うん、なんだっけ、もうド忘れしちゃったな。ド忘れ、ド忘れ。
やっときますけどね、もうああいうポジションとかもキャラクター配置とかがほとんど一緒やし、なんかねって思いますよね。親と仲が悪いとかね。
トッド、憎しみだけがパワーアップしているぞって。で、トッドは、それがなぜ悪いって。めっちゃいいセリフですね。
あ、ジェリードメサや。
そう、ジェリードメッサ。
ジェリードメッサがドットギネスのポジションやもんね。完全に。だってこの、ゼータガンダム始まった瞬間に、3機の黒いガンダムって言って、それあれやん。最初の3機のダンバインやないかって。
と言われてもなーって。
いや。
翔様がよく言うせる。と言われてもなー
って。あれじゃないですか。ドットギネスダンバインと翔様ダンバインとトカマクダンバインじゃないですか。
うん、
最初の何でしたっけ、ジェリード・メサとあいつ、あの連れのやつ、アメリアーって言ってたやつ。隔離コン。
隔離コン。
そうそうそう、隔離コン、隔離ラ。
マラサイノって、隔離コン、隔離コンみたいな名前だった
やつ。ワールド、
隔離コン、隔離ラ。
そう、隔離ラ。ワールド19万、名前さん。名前さんっていうのがすごいよね。 モテラジ、聖書に造形が深いてっちゃんと豚推し。ならば、人類に英知を授けてみせよ。違う。そうじゃなくて、イエスが全人類の罪を被って、十字架で死んだ、墓に葬られた、三日後に蘇った。これを歴史的に事実として信じることができますか？それとは皆さんにとっての聖書って、所詮宗教の本でしかないのでしょうか？っていう。
なるほど。そんなこと言ったら、モーセの時から何ももう信じられてはないんですけど。
信じられてはない。
いや、僕、教えの本なんで。
はい。うん。
あの、蘇っても蘇ってなくてもいいです、僕は、キリストが。
うん。
造神も深くないですよ。ただ読んだだけなんで、うん、その神学とか全然習ってないので。
はい。
でも、なんて言えばいいのかな、うん、重要なところはそこじゃないと思うんですよね。
レッチャーさん、ええこと言うな。
あ、
そこは本質じゃないと思う。
そこは、あの、キリストが言ったセリフややったことみたいなところで、
うん、
何か現代生活においてね、うん、何か活かせるいいところや道徳的なところっていうのを汲み取っていこうっていうのがモテラジのテーマなんで。
なんか、だからね、あの、なんですかね。
だから、たかが宗教の本といえば、たかが宗教の本なんですけど。たか
が宗教の本っていうのが、どういうことなのかがちょっとわからないんですけど、たかが宗教の本っていう定義がよくわかんないんですけど、なんですかね、いい本なんですよ、もう。何しか。
というか、世界的ベストセラーです。
で、旧約聖書もいい本なんですよ。
旧約聖書はめっちゃ人死ぬんで、神の気まぐれで。
うん。
まあ、新約聖書も死ぬんですけど。
うんうん。
とにかく人死にすぎなんですけど、でもそれに比べてもね、なかなか、キリストって、本当に、なんか、みんなのこと考えて生きてって嬉しいなって。
何ですかね、その、ファンダメンタリズムじゃないけど、その一言一句、この書いてることは全部事実なんだって、この通りなんだっていう解釈で読んでいく立場って言ったら、
うん。
まあ、原理主義とかに近くなってくるわけじゃないですか。だからかなり、はい、あの、旧約聖書にしても、新約聖書にしても、原理主義って言ったら、恐れられてるし、意味嫌われてますやん。
まあ、過激派っていうやつです
か。そうそうそう。でも、やっぱりこの、書いてる本っていうのは、当時の感覚っていうのがあるから、
うん、
やし、正確に書いてるかどうかっていうのは分かんないじゃないですか。コミショが書いてるかもしれんし。なんか歪んで伝わることもあるかもしれないので、そことか当時感覚っていうのを差し引いて考えていかなければならないところであって、
うん、
旧約聖書なんかでも例えば神様に対して、そのね、ヤハウェイとかに対して、こう本当に信心してるならば牛を千と池に捧げようみたいなんとかヤギをとかってやったりとか自分の子供とか、いろいろあるじゃないですか。とか、異教徒を殲滅しろとか。
ありますね。
それ今の時代に、うん、なるほどって、これはいい教えだってやってたらバカでしょ？
バカっていうか、イスイスみたいになりますよね。
そうそうそう。だから、それやっていくと、
世界中のテロリストっていう扱いに。
そうなるし、一部の原理主義者って言われるような過激なところになってっちゃうわけじゃないですか。しかし、だからそれはもう時代性であるとか、その記述がちょっと、持ったなとか。
まあまあまあ、持ってはいるんですよ。
そうそう、持ってはいるんですよ。持ってないことなんて世の中に多分ないはずやから、
うん、
もしくはちょっと大人不思議に書いたとかもいろいろあるかもしれないけど、確実に、その、言いたいことが 100% 書いてるっていうのはありえないんで、ただ読んでる中で、これはこういうことが言いたかったんやろなって、こういうのを大切にしようって言わんがために、例えば金の牛をこうやって祀ってたやつをこいつら殺せみたいなんで、ヨシュアとかがもうぶっ殺すなって殺したりとかするじゃないですか。
はい。
でもそれは、それぐらい注意せな
あかんよっていうこと。
よっていう風に伝わればいいわけじゃないですか、僕ら。ほんまに、はい、ほんまにその偶像崇拝してるやつを殺さなあかんって捉えたらって、やばい人でしょ？
うん。
けど、 それぐらい意味嫌うものであるんし、恐ろしいことやねんぞと、そういうのにハマっていくっていうのは、
うん、
っていうのが伝わればいい本ってことになるじゃないですか。
はいはい、
その書いてる通りやらなあかんって言ったら、もしかしたら悪書じゃないですか、それ。
うん、
とか、例えば、ウォール・オブ・ジェリコとかがあって、その、ジェリコの壁がラッパー吹いて崩れるみたいな話があったとしてですよ。うん、
はい。
ほんまにそういう奇跡があったんだって思うとちょっとおかしいでしょ？
おかしい。まあ、ラッパで、ウォール・オブ・ジェリコは崩れないですからね、屈強な壁は。
うん。そこら辺は、なんか、その、本来はそういう歴史的な事実は多少なんかあったんかもしれへんけど、その書いてる通りのことはないやろと思うのが普通であって、で、その今度は新約聖書なんですけども、
はい、
新約聖書の方も様々ななんかイエスが起こした奇跡的なものらしきものとかありますよ。
ワインを満た、ワインになったとかね、満たしたとか、
なんか3000人とか信者がいて、食べるのがパンが5つぐらいしかなくて、でもみんなにちぎってこう分けてったら、こう集めてみたらカゴ何倍にもなったみたいな、そのクズだけで、みんなが食ったクズだけでなったとか、ね、仮死状態になってた人を蘇らしたりとか、足が動かなかった人を立たせたりとか、いろいろあるじゃないですか。
はい。
でもね、福音書に書かれてることって、よくよく注意して見て読んでったら、
うん。
キリストが超能力者であったとか、神の奇跡を起こしたみたいなことは書かれてないと思うんですよ。
なるほど。
例えば、なんか、こう、病気で、苦しんでる人に対して、お前はそうではなくて、治るはずだろうって言って、
うん。
その悪魔に、悪魔に取り憑かれてる。からこの言うと命令すると立ち去れって、うん、なすって治るみたいな話があったとして、これっていうのはキリストにそういう能力があったとは言うてなくて、あるがままにしただけやっていう書き方だと思うんですよ、
うん、
キリストはね、言ったらその人の迷いを解いたわけじゃないですか。
なるほど。
だから、そういう風に読んでったら、キリスト、イエス・キリストって聖書の中であっても、
うん。
そんな、なんか、怪しいことは何一つ言って、私はこういう能力があるからとか、そうじゃなくて、本当のことを知ってるっていうだけの人じゃないですか。大事なことを知ってる。
改めて、聖書を読む時期が来たかもしれないですね。人類は。
だから聖書を読んだときに、その新約聖書の福音書の部分を読んだときにですよ。
はい。
信頼できる人やわーって。
孔子も好きなんですよ、めちゃくちゃ。
孔子とかでも、論語の中での孔子っていうのは、そういうオカルトの類は好まなかったって書いてますやん。
はい。死曰くですよ。
そう。
あくまで暗いて火を追え。
うん、
心を用いるところなきは、硬いかな、うん。白液なるものあらずや。これをなすはなおやむにまされり。先生が言われたと。
うん、
腹いっぱい食べて一日終わり、何にも頭を働かせない。
うん、
そんなのは困ると。
うん、
せめてすごろくとか囲碁とかいうものがあるから、
うんうん
うん、これで遊んでる方が無駄に暮らすよりはいいんじゃないのっていう。これ結構好きで。
e スポーツを予言してますね。
そうそうそう、そう。だから、飯食ってゴロンってして眠るのはちょっと困ると。
楽しいよ、動物的に言うや。
だけど、
うん、
どうせならちょっと頭を使うスポーツかなんかやってみるべきなんじゃねえのっていう。
人間だもんね。
うん。
人間ができる、なんかそういう、なんか遊戯をするだけでも有益なんじゃないのかっていう。楽器を弾いてみるのもいいねっていう。
そうそうそうそうそうそう。
いろいろ。
あくまでリアリストですよ。だって実際に、そのね、今みんなが大好きなキングダムの時代のちょっと前にいた人。
キングダムの時代って何やぞ。
だからヤンジャンやってるじゃないですか。
真の始皇帝なんですか。
そうそうそうそうそう。その前の人じゃないですか。
だいぶ前ですよ、もう。
だから春秋戦国時代の人ですよね。
うん。うん、
キングダムがその春秋戦国時代の最後のところの漫画なんで。
それ、そこが数百年あるんですけどね。
数百年あるって言っても中国の歴史にとってはちょっと、ほんの一滴でしょ。なんか孟子ぐらいのレベルよね、キングダムって。
孟子も、いや、あれか、完璧士ですね。
そこまで言います、うん、孟子って、キングダムぐらいじゃなかったっけ。
いや、あの時代は、キングダムは、だから、あの、真の始皇帝、完璧士と出会いますから。
はぁ、
あ。うん。完璧士を殺すんですけどね。
じゃあ、やっぱりキングダムなんか滅んだ方がいいっす
ね。いや、でも滅びますけどね。あの、コウと劉邦によって。滅ぼされます、
ね。いや、あのね、コウと劉邦面白いんですよ。
え？
え？漫画。
え、どの？
え？横浜見つ
けて、面白い、面白いと思うよ。
めちゃくちゃ面白くて。
うん。
手に汗握るんですよ。
手に汗握ります。
いや、だって天才 VS、うん、天才みたいなもんだから。どっちも。
あ、まあ、だから方向性の違う天才ですよね。
うん、その国の天才と、みたいな感じ、うん。で、その後に、
はい。
まさか三国志みたいな時代が来るとはって思う。
でもそれも数百年経ってますやん。その後じゃないからね。
あのだから、あのキングダムなるわけよ。なんなの？だから俺が歴史漫画に対するなんなのっていうのはいつもそこよ。はい、なんなのって、
うん。
大したことないやん、天才なんて。
え、どういうこと？
いや、だから何も歴史変えてないやんって。変えてるんだけど。
変えた。真の始皇帝とか偉か
い。長い目で見れば変えてるんだけどね。うん、とっても、
うん。とっても。
初の中華統一よ、真の始皇帝。
そうそうそう。万里の長城とか気づいたりとかして、今にも影響を与えてません。
てか、エンペラーといえば真の始皇帝なんですよ。
うん、そう。初の。なんちゅうことすんねんみたいな。完璧
な。初の皇帝ですよ、うん。エンペラーですよ、エンペラー。
はい。なんかもういろいろ文化も変えちゃったじゃないですか。
いろんなことを変えましたよ。
はい。むちゃくちゃじゃない
ですか。その後ですよ。孔、うん、と劉邦ですよ。
はい。
で、その後、漢帝国ですよ。
漢帝国が200何十年とか続くじゃない
ですか。かなり続くんですよ。
そう。
で、前漢後漢と言われるぐらい。
うんうんうん、
その後に三国志ですよ。はい。一番しょぼいです、三国志が。
でもねー。って思ってた時期が僕にもあったんですよ。
はい。
あの中国のいろんな時代のダイナミックなことがあって、
うん、
言ったら秦の始皇帝だって統一したし、
うん、
ほら民であったり秦であったりいろんな国があったわけでしょ。
はい。
隋とか唐とかみんなあの統一したじゃないですか。
はい。
三国志で統一してないじゃないですか。
してない。
曹操が天才とかって言っても。
だから、お前挫折してる。できてない天才なんですよ。
挫折してるやん、みたいなこと思ったら、
うん。
言ったら、民の始祖とか、うん、隋の始祖とか、唐の始祖とか、周の始祖とか、いろいろいるわけじゃないですか。
はい。
みんなの何分の一なのみたいな見方ができるでしょ。
だから、あの、呂布って強いって言われてたけど、
うん。
あの、ねえ、みたいな。劉備が徳があるって言われてたけど、はい。まあ言うても、あれでしょ、みたいな。
でもね、逆の見方ができるんですよ。
ほう。
あの、そんな天才なのに、統一を阻むほどの強敵がいた時代だと考えればっていう。
だから、天才が三国時代に集まりすぎたってことでしょ。
そうそうそう。で、っていうのは、あの、妄想かもしれへんけど、
うん、
三国志が何が優れてるかって言ったら、あの時代の人物とか、時代とかを、あの歴史と出来事とかを表す書物が、三国志っていう書物が異常に細かく書かれてるから、
うん、
あの、あれが三国志のあの、陳寿が書いた歴史書がなければ、曹操なんかただの統一に失敗しただけの親父ってなっちゃうんですよ。
実際そうですからね。
実際
あの文字で言えば、統一できなかった親父ですからね。で、息子も統一できなくて。
で、乗っ取られるって。
乗っ取られて、その乗っ取られ先もチンギスハンにやられるっていう。
チンギスハンではないけど、あの、北方民族に蹂躙されるんですけど、ただまあまあ、それはいいんですけど、だから、 何がいいかって言ったら、その各人物に対する描写がむちゃくちゃ精細にこう残ってるんで、
うん、
あこの人本当はそれだけの能力あったけど強敵がいたんだみたいに風に思える。
いや多分ね、
うん、
多分俺が思うんだけど、うん、多分日本語化されてるからそう思うんですよ多分。
だからそれもその元の三国志とか、その三国志から小説になった三国演義とか、
うん、
そういうのがもうむちゃくちゃあったからなんですよ。
うん、めちゃくちゃ日本で受けたっていうのが多分
受けたのも、
その三国志時代を。
でもその資料が残ってなかったら、
特別視しすぎみたいな。
そう、資料が残ってなかったらそういう物語も膨らまないじゃないですか。
うん、
だから三国志
あとも残ってるけどあんまり伝わってないんじゃないのかな。
いや中国自体にそんだけの歴史書、一時代をむちゃくちゃ細かく書いた歴史書っていうのが普通残らないんですよ。
みんな燃やしましたからね。
そう、燃やすし。でも、三国志は、書かれたのもあるし、それが受けて小説とかなって文化になっちゃったから。
うん。
言うたらもう、奇跡の一冊というか、奇跡の時代なんですよ。この時代の人々って、やたら残ってるぞっていう。
なるほどな。だから、キングダム見てもいつもムカついてるんだな、俺は。
キングダムとかの、例えば、四季に描かれてる時代って、っていう結構こういろいろ残って
春秋、四季はいいですよ。
そう、春秋差し伝とかいろいろあるんですけど、
はい、
その歴史書ってもうちょっと数十年単位の大雑把やもん。
だっていやでもねあの時代でね、うん、中国という中国は完成されたと思ってる。
うん、思ってんのか、思っちゃったか。
思っちゃったっていうかもうすごい、あそこで文化としての天才は終わってるよ。うん、
でもね、もう一回赤ちゃんの目で、
うん、
三国志の物語考えてほしいんですよ。あれだから歴史なのに三国志のあの時代切り取ったんは本当に奇跡で、何が三国志が日本人にも受けるかって言ったら、
うん、
日本人特に三国志好きですよね、中国の歴史なのに。
はい、
平家物語より上の情勢は必須感がもうすごいからなんですよ。
僕平家物語全然わかんないですよ。
ああ、まあ平家物語は源平の戦いじゃないですか。
あまり詳しくなくて、
うん、
藤原も平家が戦うっていうのはわかるんですけど、うん、
はい、
あとカニになるっていうのが平家が
平家の金になりますね。うん、
どっちも天皇家
で、源氏はパイになりますよね。
どっちも、あ、藤原じゃなくて、源氏と平家。
はい。
藤原。どっちも天皇家？
藤原氏も戦います。いや、天皇家じゃない。天皇
と。武家。
天皇の下の武士ですね。で、天皇も含めて戦って、天皇は壇の浦に沈むという。
あ、天皇負ける。
いや、だからどちらも天皇を立てるって戦うもんね。
ああ、なるほど、なるほど。天皇 A と天皇 B が戦うみたいな感じが。
だから平家側だと、安徳天皇っていうのは、平家と共に壇の浦に沈みますね。
悲しいね。で、カニになるわけよ。
そう。いや、それは平家じゃないからカニにはならないんですけど、平家はカニになる。で、源氏はパイになる。
源氏パイになる、
うん。
パイになるって面白すぎるでしょ。もうね、僕ね、
はい、
金麦4缶出てるんですよ、500ml。
僕、今ワインがもうすぐ開くかなっていう。
ね、めちゃくちゃ酔っ払ってるんですけど、
はい、うん、いや
好きですね、そういう歴史。
平家物語が なんで受けたかっていうか、
はい、まあ、軍記物語として。なんか有名な理由っていうのは、耳なし芳一とかじゃないの？
は平家物語をこう、そらんじるっていう。
ビア法師。平家の亡霊が出るっていうね。
そう、そう。平家物語のよくできてる点は、
はい。
恨みっこなしなところなんですよ。
恨みっこなしでやろうぜみたいな？
そうそうそうそう。
本当に？
いや、恨みっこなしっていうのは、その物語の構成上恨みっこなしになってるっていうこと。
ほう。
まずは、藤原、 あの、ちゃあの、平の清盛が天下を取るわけですよ。
うん。
で、源氏をものすごく滅ぼして、
うん。
で、天皇も我が元に置いて、です。
やってること一緒ですね、ずっと日本って。
で、兵士にあらずんば人にあらずって言われるぐらい、兵士、全盛時を築いて、
オラオラ
な勢力。オラオラ。で、源頼朝と源義経とかの兄弟を殺せたんですけども、
うん。
まあ子供やからかわいそうやから、ほっといたらええやんって。
まあまあまあまあまあ。
情けをかけるわけですよ。
うん。
ところが、その、平清盛は、病で亡くなるわけですよ。
うん。
その、希代の英雄と言われた。そしたら、うん、その後を継ぐんですけども、兵士の、平の誰やったか、森なんとか。ほんで、そうしたら、命を助けられた、源頼朝とかが、こう、盛り返してくるわけですよ。
うん。
御曹司ですから、平家の支配に対して不満を抱いてる、東国の武士とかが、担ぎ上げてくるわけですよ。
うん。
で、義経も、こう、挙兵するわけじゃないですか、兄に、こうして。で、その中で、いち早く京都を、にたどり着いたのは、同じ源氏の中の木曽義仲っていう。
ほう。
あれですね、甲府か信濃かなんかの、あの辺の人。基礎か。だからあれは、なんだ、信濃か。今の長野県？
うん。
その山奥から出てきた源氏が、源頼朝より先に京都を占領するんですけども、
はい。
天皇家に気に入られなかったから、
何
ちょっとこの山、
日本の歴史も面白いんだけど。
いや、山猿名みたいなこと言われて、
平家、田舎者が。
そう、平家を追い払って平気になってるけど、こいつはもう朝敵やと。で、今度は
なんでね、そこでね、中国とか他の国と違う点は、
はい、
天皇をそこで殺して自分が王になるっていうのはないのかな。
だって平の清盛自体が天皇になり変わったりしなかったからですよね。
その思想自体がなかったってこと
でもその前の、その前の、だって武士同士の争い自体が、だから家来同士の勢力争いに近いもんね。
あ、そうなんだ、結局。
そう、武士っていう層が出てきて初めてのなんか大合戦やもんね、これ。
でもほれ、ヨーロッパとかでもさ、全然、うん、皇帝殺すじゃん。
うん。
中国はまあ当たり前だけど。
でも源平の時はもう割と殺すみたいなとこまでは行ってましたけどね。
なんか自分がそのトップになるみたいなのがないのかな。
方言の乱とかがあって。いや、ありましたよ。だから、あったんですけど、
うん。だから、うまくいかなかったってことなんでしょ？
いや、うまくいかなかったっていうか、だから、権威があるから、それを立てて、やっていこうって、やってるうちに、なんか、いつの間にか、それが当たり前になっちゃったんやろね、どっかで。いつかなんか、どてから変わろうみたいには思ってたかもしれへんけど、うん、なんか、いいやいいやって言ってるうちに、なんか、伝統になっちゃったんでしょうね。
ああ、そういう、やり方が天下を取るんだよ、みたいな。
そう、それでも天下取れてるもんね。取れてるし、そいつらになんか口挟ませないからもういいやんって。便利すぎたせいで、なんか便利に使おうよって思ってたら、なんか気づいたら便利に使われてたのかもしれんみたいな。いや、わからへんよ。
いや、わかんない。だから、ちょっと特殊だよね。
特殊。でも、その、源平の時とか、その後の、足利尊氏とか、新田義貞とかが挙兵するみたいな、つい鎌倉幕府から室町幕府になっていくあたりとかっていうのは、南北朝とかの対立とかもあったから、
うん。
言うたらやはりお互いに天皇立てて、
うん。
こっちが正統みたいな。
ちょっと熱い時代ってやつね。
そうそうそうそう。んで、 ガンガン、あれですもんね、その間の時代ぐらいまでは、普通に、上皇っていうのもいたしね。
いたね。で、今、上皇を建てようか建てない皇かみたいな話になってるってやつよね、今も。
うん、上皇沖ノ島に流されたりとかが、そういう目にあったりとかしてた時代やから、うん、割と容赦なかったっちゃ容赦なかったですよ。言ったら、その合戦の中に入ってたですよね。指揮を取ったりとか。
まあ、生きるか死ぬかぐらいは関わってたと。
関わってましたよね。なんか次第になんか影が薄くなって、室町時代ぐらいから。
ずっとなんか、
なんかごまめ扱い。マロ
みたいなイメージね。
だんだん妖怪化していきました。
ワンキックとかしてるイメージでしたね。ワンバウンみたいな。
それなんですよね。なんかこれは、今後もなんか詮索していかなければならないとこなんでしょうけども。トールくん。モテラジがモテモテ話してる。僕もモテラジ聞いてたら結婚できました。消費しに行くでござるよって。あの、消費しに行こうかっていうやつ僕、てっちゃんに言われて見たんですけども。
はい。
あ、面白いですね。
キモって。
いやでも消費しに行こうかっていうやつが最強論は確かに、ほんまや。
思うでしょ？
あの無神経さって最強やもんね。
最強だよ。だって心に来るもん。
心に来るんや。
え、だって無神経ってこと、相手のこと考えてないってことでしょ？
うん。
じゃあ、響くでしょ？
うん、響く。
打てば響くってやつよ。でも打たんやつは響きもせんから。
うん。
あ、ご飯作ってるんだ、LINE 送るなってことなんだってことで終わるじゃん。
なんかそれじゃあなんかレボリューション起こせないですよ。
革命がないですよ、そこでは。
ミャウダーさん。
嬉しいですね、トールさんね。
ねえ、トールさん、さすがトールさん。
モテモテラジ袋ですかね。
で、結婚する。みんなはそんなのあるんですよ。ミャウダー。あのミャウダーさん。
ミャウダーさん。
あの文字で参加。
はい。
昨日、近くのコインパーキングに止めようとしたお客さんが、止めるんをやめて別の場所にした。先に駐車してる車、荷台のボンネットに人糞があったのだ。
やめえや、もう。やめて、そのツイートやめでも読むの、もう。
月決めの駐車場が点検のために、そこに明日から止めようと思ってたの、たんだが、どうしようかって。
どうしようもないから、もうやめて。
人糞があるようなとかやめなさい、と。
やめなさい、もう。
やだ。
よくない。
西内正人さん。正俊ってやつですよ。
あ、はい。
この冬は清鍋より優作鍋を作る方が多いですって。
優作鍋？
優作鍋で調べたんですよ。
はい。
あの、清鍋って、ちなみに昭和の大歌手と言われた、尾崎清彦氏が、
うん、
私の料理の原点とも言うべき鍋とまで言わしめた、
うん、
あの酒で豚バラと白菜を煮るだけのすごい料理なんですよ。
はい。
でそれをあの大根おろしに醤油かけたものにつけて食べるっていうだけでもう満点にうまいんですけど、清鍋っていうのはもう究極やなっていうぐらいの。優作鍋ってそれあの、山盛りの白菜と豚バラを、あの、蓋閉めて、どんどん圧縮して煮ていくっていうものなんですよ。
うん。
うまいらしいんですね、こっちも。
ああ、その鍋文化があんまりないせいでですよ、沖縄は。いや、だから、いや、食べたいんですよ、食べたい。だって今めちゃくちゃ寒いし。
じゃあ、清鍋してよ、清鍋。優作鍋も。
あの、家がなかなか鍋できない。分かってほしい。
煮るだけでしょ。
え、だから鍋をできる環境にない、あの、あれがない、ガスコンロがない。
いや、じゃなくて、普通に、台所で。
だから、そこまでして。
え？いや、美味しいよ、だって。
いや、美味しいとか分かるんだけど。
うん。いや、だって、うちもガスコンロないよ。
いや、分かってください、ほん
と。カセットコンロとかないよ、別に。
あの、そういう人が作る鍋なんて美味しくないんですよ。
え？
わかるわかる。だから鍋作ったことない人が、
うん、
その目の前でグツグツ焼いたいじゃないですか。どうせ鍋するんだね、あれば。
そうさせたのは鍋を作れないあなたでしょ。
まだ言うかって。
手足を使わずに鍋を作れるこの私を見くびると。
つくづく鍋業界というやつは、拒否がたい存在だなって、
うん。
いや、だってプレミアムフライデーですよ、今日。
ああ、あんなん嘘でしょ。
よくわかんないですけど、意味
が。あんなん嘘でしょ。
いや、嘘とか本当とかじゃないですよ。プレミアムフライデーなんですよ。
うん。パルムさんが宗教話が興味深かったです。ヤオロズの神についての話はいろんなことに気づかされる奥深さがあります。
はいはい、それもヤオロズです。
いや、奥深いですよね。モテラジ。
奥深くなさしかないですけどね、ヤオロズ
は。いや、だから、いや、僕らのこの宗教の話は奥深かったですよね。ヤオロズの神の問題点をえぐったっていう。えぐったっていうか、こんなに訴えてんのに、早く気づいてくれって。
あ、そうですね。僕もいい意味で世界の名著を読んで。
あ、いい意味で。
うん、よかったですね。だって、第一巻がバラモン教ですからね。
いや、いいですね。パニシャットとかはいいですよね。
あ、パニシャットよかったですね。ブラフマンからとか。に、次に、ブッダですよ。
うん。やっぱりあの、スッパニパーターがいいですよね。
いいですね。
ダンマパダ。
まあ、そういう現象を読んでいったんで。
現象
現象、だからね、原点ですよね。
うん。あ、原点をね。うん、
ね。読んでいったんで、しかも一回しか読んでないんですけど。
いや、まあ、もう。
あの、いや、わかんないですよ。もちろん一回読んだだけでわかるような内容じゃないです
けど。一回読んだだけでわかったと思うなよって。
そう。でも、3巻からいきなり講師が始まるんで。
論語？
孔子孟子、四巻老子宗子、
うんうん、
最高よ。
あの宗子っているでしょ？
はい。
あの宗子の書いた本は、宗子と言うんです。
宗子？
はい。
でもね、なんかね、今のね、うん、よくある陰陽とかマクロビとかに、
はい。
あの、老子とか宗子のタオの思想が使われるっていうのはめっちゃムカつくんだけど。
だからね、あの、
そういうんじゃねえからって。
これそういう理論じゃねえから。
うん。
逃げてるだけじゃねえか。
いや、だからもし俺にマクロビ誘うやつが出てきたらめちゃくちゃ言いたいけどまた出てこないから、うん、待ってる。
誰だよこれタオって言ったやつは。出てこいよ、ぶっ殺してやるよ。
本当に。てか勝手に作るなって、そういうの。
ほひひってなりますね。
なんかそこに関してはね、うん、ちょっと老子と宗子が好きすぎてね、原理主義者っぽくなるんです
よ。いや、だからあの、老子はちょっと自然哲学っぽい要素があるから、あの辺が、なんちゅうか、あの、
孔子の、スピリチュアル的な。
孔子とか孔孟の、あんな感じの、あの、なんか、
孔子とか孟子はめっちゃ政治にガンガン絡んでいくじゃないですか。
絡んでいくし、だから倫理学なんですよ。
うん、
あの人間のいいってなんだろうっていう、こうしておいたら、あの、間違いないとか幸せを追求するにはどうしたらいいやろうっていうことに対して、うん、あの、老子とか、宗子とかっていう、この老荘のやつは、全体のあの自然とか、そういうところに意識が行くじゃないですか。
はい。
あの、宇宙はどうなってるんだろうみたいな。
うん。うん、道とはとか。
そうそう。
てか、障害者だから。
この。
だから、お前と何が違うんだとか。
この、なんか、地球の中にいる自分の立ち位置みたいな、とこじゃないですか、
うん。はい。
で、自分はどこに向かうんだろうとかっていうことじゃないですか。こう思うの場合は、あの、人と人との社会の中で、どうしていこうみたいな。
だから、今で言えば自己啓発本みたいなやつな感じです、ね、
まあ、全部、まあ、そうやんけど、ただ、かなり、あの、もう、その何千年も前から、
はい。
かなり答えが出てって、しかもまあ、微妙にアップデートはしてってるにしてるも、それを大幅に超えるっていう発見がまだ人類がなされてないっていう。
うん。
宗教とかのさっきのなんですかね、聖書がうんぬんっていう話についても、
うん。
やはりなんで聖書が未だにこんだけ読まれてるんだって、っていうことに関して言ったら実用的なんですよ。
なので読んだ方がいいですね。
そう、救いになるんですよ実際に。
てか世界の名著一緒に読みましょう。
一緒に。で、
世界の名著を読めば、聖書も読めるんで、うんうん、読めるし、コーランも読めれます。
コーランもね、いや、コーランね、コーランは普通に面白いんですけど、
うん。
もう、いいこと言ってんなぐらいの話なんですけども、やっぱりあれですね、まあ、こんなん言ったらコーランに殺されるか。いや、別に悪くないですよ。ただ、コーランは、全2作があってのことやから、
うん。
旧約聖書を読む心構えとかっていう話になってくるんで、
うん。
言ったら、お前ら、目を覚ましてくださいっていう、ことであるので、ちょっと意味合いが、コーラン単体やったら、そう、コーラン単体読んでも仕方ないんですよ。旧約聖書を読んでる前提やから、コーランって。あと、新約もね、一応ね。
うん、うん。
だって、モーセとか、キリストとかも、イスラム教の中で預言者の一人やからね。
僕、今、あっちまで来ましたから、世界の名著17。
ほうほう。
こう、マキャベリ読んで。
はい。
マキャベリの君主論。
はい。
今、エラスムスの本を借りようとしてます。
はい、
あのね、世界の名著1年で読むとか無理だから。
読もうとしてます。
え？俺1年で読めると思ってたけど、無理だから。
無理か。はい。
あ、いや。無理。だって他の本も読んじゃう。
うん。
だから、長い目でね、エラスムスとトマス・モアを読んだ後は、次はね、待望のルターなんで。
ルター面白いよ。
で、その次、モンテーニュ
ー。
ベーコン、ガリレオ、デカルト。
なんか、
で、
結構取っちゃう。
で、ホッブズ。
うん、あ、リバイアさん。
そう、リバイアさんがようやく読めるんですよ。うん、で、パスカル、スピノザ、ニュートン、うん、ロック、ヒューム、モンテスキュー、
うんうん、
とか、まあ、ガーガン続きますよ。ルソーも、アダム・スミスも、カントも。
はい。
ヘーゲルとか、
はい、
世界の名著を読めばもう多分ね網羅できると思うんですよ、そこら辺の思想は。
まあまあまあ、確かに。
絶対に、絶対にっていうか、毛沢東もありますからね。
ニョロ八幡さん、てっちゃんさんのブログ卑猥問題、過去にあ
っ
カスタネット事件もあったから、元記事だとてんこ盛りに卑猥だったのではと思ってしまうってニョロハチさんが疑ってますね。
震え。
ニョロハチさん、彼女の剣、やったぜ、イライザーって。
あ、剣ね。
そう、僕が、サード発売時期に、12で剣相手に、もう生きてた時代ですよ。彼女連れ。
やっぱりね、彼女連れが強いんですよ、ゲームも。
でも僕はその時彼女連れの剣には勝ってましたからね。
今は？
いや、今は、おっさんの剣に完封されるって。一人のおっさんの。
多分そのおっさん奥さんいるんですよ。
いや、ほんまに、ほんまに最、家庭のおじさんみたいな感じですよ。お父さんみたいなやつ。
相手も思ってますよ、同じこと。
で、こいつ。なんやろみたいな。今更ゲーゼンに来てサードやって、
うん、いやだからお互いじゃそうじゃないですか。それお互い様じゃないですか。
いやこっちの攻撃完璧にブロッキングされるし、
うん、
飛び込む、不用意に飛び込むじゃないですか。
はい、
ダブル勝利権 100% 入れられるんですよ。
意外と有名プレイヤーかもしれないですが、うん、ダブル勝利権をねうまくやるなんてね、なかなかいないですからね。あれ、結構高等テクニック。っていうか。
全然できる気しないんですよ、ダブル勝利権。
できなくていいんですよ、あれ。あれ、いらないんですよ、基本的に。
あれって結構、当たったらラッキーぐらいの話。
画面端であれば、キャラゲンなんですけど、うんうん、狙った方がいいんですけど、画面中央では、なかなかやる技術ではないんですよ、あれって。
僕、モンテ50で黄色の、僕も黄色の剣なんですけど、
うん。
向こうも黄色の剣、あ、緑やったかなの剣なんですけど、どこの位置でもダブル昇竜剣 100% 当ててくるんですけど、何なのあれ。
ね、それね、うん、多分攻撃レベルの実力。っ
ていうか、何もできない。
同キャラ剣でしょ、同義でね、ダブル昇竜のね、はい、中央で、ね、入れてくるなんてね、
はい、
相当強いよ。
あれちょっと反対側に回って、やつですねって言った方がよかった。
いいよかった。あの、話しかける勇気。
あの、もしかして、かなり、されてる方ですか？
されてます。ダブル勝利を自分もちょっとやりたいんですけど、なかなかね、言っていいですよ、もう。井上さんって知ってますって。もう飛び道具。
いや、
ダブルショールを、
はい。
中央、画面端ならず中央でもガンガン決めてくるなんて、
うん、
相当な使い手だから。い
や、なんかもう、なんか僕の心が折れるのもわかるでしょ。
あのね、三国志は、三国志はね、学神ぐらい強
い。まあまあ、有名プレイヤーですよね。
そう。
その辺の増票と学神では天と地ぐらいあります
。そう、強いよ。相当強いよ、それ。
だって、学神やったら別に、もしかしたらワンチャン張飛にも勝つ時もあるかもしれんぐらいの、
立ち位置じゃないですか。立ち位置
ではありますよね。張飛も、ナメプはできない感じですよね。うん、
決してナメプはできなくて、うん、全力でやったらもしかしたら負けるぐらいの実力者ですよね、
うん、
学神って。
学神やったらね。うん。
まず、総人とか。
うんうん。武力80、公演レベルで言ったら、武力80以上あったら、ちょっと猛将ですもんね。
うん。
勝つか負けるかっていうのは、ちょっと時の運な感じ。
いやー、ダブル昇竜とかやる相手は、相当強いんで、もし次対戦する機会があったら、話しかけた方がいいです。
無期になって連呼してる場合じゃなかった。
そう、最近、そのサードを、ゲーセンでやるようになってるんですけど、
はい。
うん
はい、
ということで、いや、もう完敗でしたって、
ちょっとこれダブル
以前からされてるんですかとか。
ダブル昇竜って本当にあるんですかみたいな。
されて、実感したんですけど、めちゃくちゃ減りますね。
じゃあ、だから、昇竜拳食らったら絶対2発目の昇竜拳があるから、これ勝てないやろみたいな。
いや、てか、それ、相当、上位の剣使いだぞ。
本当に 100% なんですよ。ダブル昇竜がな、昇竜拳食らった時にダブル昇竜じゃない時がないんですよ、その人。
だからダブル昇竜拳オートみたいなもんで。
そう、オートダブル昇竜、ダブル昇竜ボタンなのみたいな。
全国大会優勝してもおかしくないぐらい強いですよ、それ。普通に。
あれ、やっぱりちょっとおかしいか。
おかしい、おかしい。いや、普通に黒田とかも、できる。
うん
ですけど、ダブル勝利とかって。
やって動画とか見てたらやって
だから同じレベルですよ、それ。
言ったら勝ったり負けたりするレベルですよね。
はい。
10先とかしたら分かんないみたいな話です、ね。
分かんない。だから1先だと黒田が勝つ可能性もあるけど。
あ、でも1先だと黒田も負ける可能性あります。
そうそう。だからそれぐらいのレベルの使い手なんで、ダブル勝利ができるって、しかも実戦で狙えるっていうのは、やってる、
うん、
っていうか僕も全然勝てる自信ないですね、それ。
いや、チャギ連れてきてモンテ50でダブルショールを 100決めてくる剣にぶつけてみたいんですけど、
俺速攻めっちゃ文句言いますからね、ゴーンって まず台揺らしますからね、ダブルショールのタイミングで勝利剣一発使った瞬間にボーンって台を押して、ダブルショールできなくするけど、相手が押し返してきたら、
はい、
あいこいつできるわって
大パン慣れしてるみたいな、
うん、ゲーセンってそう、いや、もう勝てないですよ、普通。ダブル勝利やってくる相手に。僕はそこまで強くないんで。
いや、マジ強いよ、あれ。
ダブル勝利どうやるかわかります？まず。
大キックか中キックと一緒に、こう、
そうなんですよ、キャンセルやると。
でも、で、カラキャンって言われても。
なんかいらないですよ、あれ。あれいらないですよ、本当に。
いらないって言っても100決めてくるやつが存在するんですよ。
それ100決めたらもちろんいるけど、
うんうん、
普通はできないんで。
めっちゃ減るじゃないですか、なんか。
だから、チュンリーとか、マコト相手に画面端で Q とかね。
はい。
昇竜拳やった後にビタで昇竜拳やると、もう一回入るんですよ。はい、その、ダイヤシとかやらなくて。
カラキャンせずに。
そう。だから、それは画面端で狙うべきなんですよ。
うん。
てかできるんだけど、画面中央では。
中央で剣でやられるよ。
だからそれは、すごいテクニカルな動きなんで。
うん。なん
でってことは、大足キャンセルか中足キャンセルで、スライド昇竜やってるんで。
うん。
なかなかの使い手とは言います前、もう、猛者ですわ。
なんかこれせんかったら剣じゃないのって思うぐらいやってくる。
いや、剣じゃないけど。
剣じゃないけど。
剣を超えた剣みたいな。 相当強いよ、それ。ちょっとやるには、ハード高すぎるからもう少し弱い人とやってほしい。
でもほら、なんか、僕がちょこっと勝てるぐらいのアレックスとかいたんですよ。
あ、いいですね。アレックスじゃない方がいいな。
そう。いや、ない方がいい。
アレックスって、アレックスってなんかもうよくわかんないキャラなんで、あのキャラって。
あ、そうそう、この話しとかんとあかんなと思って、ラップって呼ばれる、
はい、
リアルアーケードプロ、はやぶさ、
はい、
2017っていうやつが、コスパがすごくいいよみたいなのを見たんですよ。
うん。
今年版のリアルアーケードプロって1万4000円ぐらいですね、安い時。
意外と安いですね。
なんかリアルアーケードプロで2万ぐらいするイメージなかったですか？
あったあった。てか高い。
高い。で、去年の12月発売で今年の現行機種なんですけども、1万4000円ぐらいで安いときは、割とセールとかなるんで、
うん、
高くても1万5000円とかなんですよ。
うん。
で、これがね、応答速度が歴代最強やって。
ラグが少ないってやつ。
そう、ラグがもう最強に少ないっていうのを書いてて、うん、しかもそれが値段がお手頃やし、すごいよみたいなこと書いてたから、ほんまかいよって言って、僕、ついにリアルアーケードプロデビューしたんですよ。
ほう。
あれほど意味嫌ってた、アケコンって
やつ。嫌ってないよね、別に。
いや、なんか、音うるさくて、近所とかに発狂されるかなって。家庭事情的に。そしたら、うん、今んとこ発狂されてないから、あ、いけんねやと思って、リアルアーケードプロを手に入れて、家で練習してるんですよ。
うん。
むちゃくちゃ操作しやすい。
そんなに？
むちゃくちゃ操作しやすい。すごい。僕も感動して、やっぱり40代で昇竜拳やろうとしてた、鳥取のビンさんっていう方いるんですけども、
はい。
リスナーの方で、ラジオもたまにやっておられる方で、砂ラジオとか、鳥取ラジ袋とかやっておられた鳥取のビンさん。その人が、はい、コンボとか、ちゅうか、X をやってるらしいんですけど、
うん。
昇竜拳とか出ないって。
うん。
X で。だからもう足払いだけでゲームやってるって。
そこまで？
単発攻撃だけでエンディングを目指してるって言って。
うん。
そんな人なんですよ。で、その人に、リアルアーケードプロはやぶさ2017、めっちゃいいよって言って進めたら、
うん。
その人も勝ったんですよ。
はい。
そしたら、昇竜拳も真空波動拳もすっこすこ出るって。
嘘でしょ？
いや、ほんまに、ほんまに。いや、その気持ちわかるんですよ。これ、すんごい出る。
そんなに？
はい。あれほど苦手やったらサードとかの前後ダッシュとか結構出せるようになった、これで。
やっぱレバーが悪かったか。
いや、レバーというかパッドでやってたから。お家ではね。
叩きたい。
いや、で、指つりそうな。いや、ほんで、ゲーセンでも、まあ、やるけど、なかなかうまくできなかったんですよ。
うん。
でも、リアルアーケードプロで、ちょっとガチャガチャガチャガチャ家でできるようになって、
うん。
ゲーセン行くじゃないですか。
はい。
アレックスに勝てた。
嬉しい。
嬉しい。あれほど意味嫌ってた、コアコア疾風陣雷とかも全然出せるようになった。
すごい。
ヒット確認ができないだけって。
じゃあもう強いじゃん。
いや、
モテラジハイとかやりたいですね。
今スティックで格闘ゲームやりたいとかって思っちゃってる人がきっといると思うんですよ。
はい。
もう、リアルアーケードプロ、はやぶさ2017は、
一択だと。
一択、もうこれでいい？他のいらん。正直他のいらない。
梅ちゃんのマッドキャッツの。
もういらん。高いし。
いらん。
うん、高いし、なんやかんやって結構これはこれで良くないみたいなことも言うてるけど、
うん。
リアルアーケードプロ、はやぶさ2017に関しては、誰も悪く言ってへん。
コスパもいいと。
コスパもいい。だって、もともと安いし、マッドキャッツとか高いですよ、やっぱりちょっと。
高いですね。2万5千とか3万円とか
しますね。そうそう、するし、するし、やっぱり、捜査官が、みたいなことを言われるけど、もう、だって納得の応答速度の速さとかがあるわけやから、
うん。
もういいよ、これで。リアルアーケードプロ、ハヤブサで。
欲しくなってきましたな。僕もブレイブルーやりたいな。
でも、てっちゃぎはあれでしょ？アケコン持ってるでしょ？
プレイステ4のは持ってないですね。
ほぉ。いや、これ1万円。
てか、プレイステ4持ってないですからね。
いや、僕だって持ってないよ。
プレイステ3で一緒にブレイブルーでもやりますか？
これね、リアルアーケードプロ、ハヤブサはね。
ずっとブレイブルーの部分無視します。
いやいや、そこ重要なんですよ。
はい。
プレステ4、プレステ3、うん、PC 全体を。
素晴らしい。じゃあ買っときゃ間違いないってことか。
そう、これ買っといたらパソコンであろうが、PS3 であろうが PS4 だろうが、なんだって使えるんで、
うん。
Xbox だけ使えないだけであって、それ以外だったら対応してるから、もう家で、練習するにはもってこいっすよ。これで決まりだね。
リンクはモテラジから。
うん。ニョロ88さんがモテラジで、ブタオさんは梅原が好きで、チェッチャンさんは抜きが好きって話。
パーソナリティ。やらしい話みたいになってますね。
パーソナリティお二人に会ったことはないけど、なんとなく寡黙でストイックなブタオさんと、陽気で社交的なてっちゃんさんというイメージがあるのに納得。自分と同じタイプの相手に一目置く感じって。どうです？
いや、好き嫌いって全然二人とも喋ったことがないので。
いや、それは僕だってないよ。
ないけど、
うん、
強さで言えば抜きかなって思うところがあるんですよ。
強さで？
あ、どっちも対戦はしてるんですよ。
うんうん。
僕は、対戦できる機会があったんで。
あ、何のゲームで？
え、サードでもあるし、うん、スト4でも。
あ、4でも？
え、はい、
あ、そっかそっか。あれか、投撃とか出場選手ですもんね、てっちゃん。4で。
え、ひどない。僕一応。スト4だけは全国区だ
そう、全国レベルですよね。全国プレイヤーやから、格ゲー
の海原のばっかり出てもおかしくないぐらい。い
や、絡んでないやろ。
いや、だからあれのスト4編があったら。
やっぱり、抜き選手の方が強かった気がするっていう。
いやー、なんかね、いろんな動画とか見ても、
うん、
純粋な強さで言えば、抜きかなっていう。いや、抜きの方が天才なんで。
はい。
ゲームのプレイスタイル的に。
はい。
いや、梅ちゃんが一番好きですよ、もちろん俺は。
あ、そうなんや。
うんうんうん。だって俺梅信者だから。
あれ、そうなの？
え、だってずっと梅スレにいるし。で、一番何がいいって、
うん。
抜きは梅原信者なんですよ。
はい。
はい。そこで答えが全部出てますよね。
だってこの人いなかったら格闘ゲームやってないっすよっ。
だから梅原がみんなの目標なんで、
うん、
目標でありライバルであり、
うん、
梅原ですよ、うん、梅原を倒すためだけに格ゲーやってる人っていっぱいいますからね。
うんうんうん。でも梅原倒されてませんやん、よく。
そうじゃないんですよ。そうじゃない、ブタオさん。
その、いろんな時期、だとこの間のトパンガリーブとかでも、
ね。ああ、もうそういうのは全然わからない。
すっこにやられ
る。エボリューションの結晶で倒すのが意味があるんですよ。
でも、結晶でも。
闘撃の結晶とか。
でも何回かやられてますやん。
でもね、梅ちゃんとね、
うん、
エボリューションの結晶でね、倒した人はいないんですよ。梅ちゃんはエボリューションの結晶まで行くと、
はい、
大抵優勝してるんですよ、基本的に。
井上さん倒してんじゃないの？
だからすごいんですよ、井上さん。で。しかも井上さんは、梅原を倒すためだけのマシーンになったんですよ。
決勝負けってあんまないんかな？準決勝とかで負ける
そう、決勝負けてないんですよ、梅原ってほぼ。
決勝まで
行ったら。決勝まで行ったら優勝してるんですよ、基本的に。
あ、でも、なんか、投撃とかやったら、時戸に負けたりとかしてたんじゃないか
って。してる、してる。してるけど、うん、だからあんまりイメージがなくて、ほぼ優勝みたいな。
優勝か、なんか、その前に負けるか、みたいな。
そう、優勝か、一回戦負けっていう。
一回戦負け。
ね、あの、格ゲーなんで、一回戦負け全然あるんだよ。
しかも、あの、投撃の時って、一先でしたよね。
一先っていうか、ゲームは基本一先ですよ。
でも、一先とかって、出会い頭で負けますよね。
でも、それでも優勝するっていうのは。
そう、あれなんでなんでしょうね。
だから安定してるんですよ。出会い頭で負けるはずなのに、うん、結局、上位に残るのはいつものメンズなんですよ。
でね。
だから出会い頭で負けるって意外とないから。
ほら。カプコンの、ヴァンパイアセイバーとか、
はい、
あの、02ヴァンパイアセイバーカプエスとかってこう大会があったじゃないですか、03とか。
はい、はい。
あの、ゲーメストの、あの、もう絡んでの、
うん。
日本一でしたっけね。
ゲーメスト、はい。
そうそう。あれでずっとあの、抜きと梅原ってしのぎを蹴ってきたわけじゃないですか。
はい。
あれ何がすごいかって、抜きってあのトーナメントですよ。
うん。
全国トーナメントじゃないですか、予選があるっていう。
はい。はい、
なのに、あの、決勝とか準、ほぼ決勝が抜き梅原で、そうじゃない時も準決勝で抜き梅原が当たって、うん、梅原以外に抜きが負けてないっていうのが異常性が高いですよね。
だから抜き最強でしょ。
で、梅原が、お前俺以外に負けてないのかって。
うん。
すごいなって。
だから抜き最強なんですよ、基本的に。梅ちゃんだけなんですよ。挫折が。
この一先でずっとやってきて、その特定の相手にしか、その、何十試合もやるのに負けへんって、なんかおかしいですね。
しかもそれが一回だけならいざ知らず、何回もその大会でずっと上に行くんですよ。
うん。
だからその出会い頭っつうのも意外とないんじゃないのかっていう。
まあだからそのルールやったらそのルールの強者が、ただでもまあ、その後、あれですもんね、投撃とかで、梅原が序盤に負けちゃって、なんか切ないなって。
うん。
あんだけ頑張ったのに。
いや、ホンダとかですかね、相手がなぜか。
なぜかホンダ。一先はひどいよねって。
いやー、面白かったですね。本当に X の大会見ると。
あ、でも。
東西戦のやつ、本当に面白かったな、あれ。
ちゅうか、バーサスの東西戦ってなんか勢いありますね。
だから行きましょう、一緒に、バーサスとか、大山ニュートンとか。
うん、じゃあ、
聖地に行ってプレイするのっていいですよ。
うん、でも、あそこの、あの、配信というか、あの、さあ、東西戦始めますって言われて見てたらなんかトリップ感ありますね。
あとは中野 TRF とか。
ほうほうほう。ああ。
この前見に行ったんですけど、だからザンクローム・ソエモの大会とかしてたり。
北斗の。
最近カダッシュの配信とかしてましたね。
ああ、カダッシュか。
カダッシュとかめっちゃ懐かしいじゃないですか。
懐かしいですね。でもあれめっちゃハマってるやつはハマってたけど、僕全くハマらなかったからな、カダッシュなんか。
じゃあ今からハマるとか。
いや、もういい。
結構覚えること多いです、カダッシュ。
でもまあそれ言ったらあれですよ、僕、梅田から近い南森町の後発。
N アインの。
そう、N アインとか、あそこ、延々マイナーゲームの大会やってます
よ。やっぱ参加しましょうよ、そういうの。
でもあそこね。
遠い？
いや、遠くないねんけど、狭い。
ああ、いや、なんか中野 TRM もそうですよね。狭いですよね。
狭い。言うたら、だから
だからお風呂入ってないやつが二人いると終わりなんですよ。
気軽にプレイヤーに話しかけれるぜやったら居心地いいんでしょうけど、
うん、話しかけられないぜだったら居心地悪いですね、それ。
そう、ベガ立ちできるスペースがないんですよ。あれが問
題。しかもお風呂入ってないやつがいる。
いや、お風呂はどうか知らんけど。だから今、もっぱらあれですね、モンテ50とかが僕は。
あ、いいっすよ、もう、だってモンテいければいい。
だからそういうマイナーゲームやってないですよ。あそこ03と、サードと、スト、ハイパースト2と、スト4、ウルホ。
ゼロスリーやりたいな、久しぶりに。
ゼロスリーがなんか知らんが 3セットぐらいやって、みんなやってますね。
ゼロスリー面白いからね、オリコンさえなければ。
オリコン前提でしょ。オリコンでバシバシやってます
よ。いや、オリコン、オリコンで死ぬからオリコンもんねとか思ってた
ら、ね。オリコンの欧州ゲームでしょ、あれは。
そうなんですよね。
ピカーンって。光り合うんでしょ？
いや、光り合わないと楽しいじゃないですか。
いや、やってますよ。ハイパーとかめっちゃやってますよ。
いや、僕言うほど、格ゲー好きだけど、格ゲーがそんなに強くないんで。
いや、強いですよ。てっちゃんさん強い。いや、ウルホのネシカカード登録したんですよ、僕。
うん。
で、ルーファス、でやろうかな。でも
あ、やめた方がいいですよ。そんな強くない、そんな強くないんで、あれがいいですよ。簡単で強い、エレナ。
ヒーダヒーダヒーダの
ヒーダのヒーリングで大体終わるんだよ。
いや、
あ、でもルーファス強いですよ。
どっちやねん。
いや、ずっと使ってきてたなら、
うん、
強い。
じゃなくて、ルーマズ以外別にストフォー。
魅力がないんでしょ？
愛情を注げるキャラいないもん。
竜。
竜。だって竜、ウルフォーとかストフォーシリーズで、梅原がですよ。
うん。
竜見捨てたじゃないですか。
うん。
なんか殺意の波動の竜とかにしたじゃないですか。
しました。
それが印象悪いよね、あれ。
確かにね。
もう竜を使うって。
え、だから、格ゲーの調整は、
うん、
弱体化やめろ、いい加減。アップデートするな。
そうそう。あれですよね。てっちゃんさんって、ルーファスで、全国区に踊り出たもんね。
うん、どうしたの急に褒めて。
いや、だから、僕はもうそれ、その弱体化やめろっていうのが切なくなって。
うん。
僕も初代ストフォーの時は、
うん。
もうルーファスに一目惚れして、
うん。
稼働初期からもうルーファス一択やったんですよ。
うん。
そしたらてっちゃんさんがルーファス仕上げとって、
うん。
何これって、しかも投撃まで行っちゃったよ、この人って。ルーファスで。
初め僕もサガト使ってたんですよ。
サガト強かったもんね。
どう考えても無敵だったんで。コンボは簡単だし、玉打ちとかあんまいらんし、うん、正直。
うん。
だってアパカでいいし、なんか困ったら。
なんか困った
アパカセビキャンでいいし。
はい。
タイガーに無敵ぐらい強かったんですけど、
はい。
たまたまルーファス新キャラ使ったら、はい。面白くて。
うん。うん。
しかも強いし。てかなんか、接近した時のバグっぷりがやばいですよ。あれバグなんですよ、うん、基本的に。
バグなの、あれは。
バグバグバグ。あんな期待値の塊、他のゲーム探してもなかなかいない。
うん、うん、うん。
もうドハマりしてそっからですね。
うん、うん、うん。
ただね、最大の強敵がサガットっていうのが問題でした。でもそれでも強かったんですよ、それ以外は。
うん。ただあの時の投撃は別に決勝とかサガット残らなかったもんね。
うん、それが意外、ちゃ意外だけど。
うん。
でもね、それ以降ね、ルーファスは弱体化しかされてないです
。だからあれがひどくて、だからそういうことしたら、言うたら、その時にルーファスに駆け出た人たちが、泣いていくじゃないですか。
だから泣いましたよ、めっちゃ。めっちゃ泣いて、新キャラの誠使ったんですよ。
うんうん、
めっちゃ弱くて、
あ、
ゲロ吐きそうなぐらい弱いですよ。
そうなんや。サードみたいな強さはないんや。
全くない。
首締め上げてバシーみたいな。
そう。で、次、ガイとか使ったんですよ。
ああ、はいはい。
ゲロ弱くて。
あ、そうなんや。
てか、めっちゃテクニカルキャラで、ガイが。目押しとか、もう、はい、ほぼ完璧にできないと、コンボとかできないし。
あ、
これ、つらって。
うん。
で、何がつらいって言います？
うん。
その時のスパホってオンラインしかないんですよ。ゲーセンにない
ん
です。
うん。
そのオンラインで目押し完璧にとかってのは、ほぼ無理なんで。
うん、うん。ラグがなーって。
本当にラグがなっていう瞬間があるんですよ。
はい。はい。
これ無理よって。
やっぱりルーファスしか。
って思ったら、ガイルが。
あ、でってってってってってってですね。
でてててれれって、おお、それオープニングだからね。
で
て
てて
ててれれれ。
てれ
てててれれ。
てってれってれ。
ねえ、てってれって、ガイルが、あの、ウルコン2が強くて。
はい。
で、それで伴いね、ガイルめっちゃ強いってなって、で、キャミー？
うんうんうんうん。
キャミーもめっちゃ強いし、新キャラの。キャミーかなと思ったけど、やっぱルーファスって。弱体化されたけど、同時に下がっても弱体化されたんですよ。めちゃくちゃ。
ああ
だから、相対的に言えば上がったんですよ、ルーファスが。
だいたいカプコン弱体化しますよ
ね。なんかカプコンね、センスないですよ、マジで。本当にね、スタートのセンスしかない。
スタートダッシュは結構いいゲーム作ってくるのに。
うん。なんかそんなね、KOF はね、尖った調整しかしないから好きね。
あの強いやつそのままみたいな。
しかもボスはボスの性能まま出すっていう。
頭か。
最高対戦ゲームなのにそれするって。
だからあの、CPU では一人でしか出てこない、あの、覚醒いおりみたいなやつが、対戦ではあの、三人チームの一人にいるってどういうことやねんって。
それが嬉しいんですよ。
あ、嬉しいの？
だって、それ使うの当たり前じゃないですか。
え、だって、チューは、あの、イオリとイオナと入れたりとかするじゃないですか。
そうそうそう。だけど、うん、それを普通キャラで倒すっていうのが、
うん、倒せるか？
倒せるんですよ。
あ、そうなんや。
ゲーセンではね。
てっちゃんさんは結構 KOF に腕が自信あり。
てか、あの、スト2シリーズより KOF の方が強いですからね、俺は。
あの、覚醒シリーズ倒せんの？
俺、倒せる、倒せる。
おー、倒すよって。
うん。
え、かなり強い。
いや、それあのね、あの、基本勝てないんですよ。
はい。
基本ね。
はい。
だって、普通に無限コンボとか持ってるし、いいより、
うん。
しかも簡単な、歩いて大パンチ、コマンド投げ、歩いて大パンチ、コマンド投げっていう。
うん。
そうじゃなくて、
はい。
わかるかな。
何あの、これ使ったら勝てるでしょみたいな。甘い考えのやつやったら殺せるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。で、それでも負けたら俺も使うっていう。もう殺すわって。まあ、大会では禁止だったんでね。
やっぱりさすがに。
でもね、大会で禁止の大会と禁止じゃない大会もあるんで、禁止じゃない大会で使わないっていう選択肢はないよなーっていう。あ、でもね、やっぱここは件数とか渋いとこ使いたいなって、長級なんやーって。留学祭やーって。件数っていいですよねーって。
いいの。
え、だって長級団と留学祭と、よっははやーって、年
は
さ、
はい、
竜じゃないですか。
ああ、パオは
パオはね、ゲレン、バグってる。自分も飛び道具になってるし、飛び道具も出すっていう。
そう。
よくない、あの、てか、キングオブファイターズ99がよくない。
よくない、
うん、あのゲームがよくない。
98?
やっぱり 98?
うん。
98、超面白いから。
中国人が盛り上がるわけだ、みたいな。
いや、俺、一番面白い格ゲーだと思ってるからね、98を。
え、じゃあ、一番面白いと思ってて、これほどてっちゃぎ、やってるてっちゃぎが一番面白いと思ってるのが SNK なの？
え、てか俺、スタッツより全然98の方が好きですよ。
あ、カップゲーより。
うん。
あ、そうだ、でもめっちゃ。
マジで、82ぐらいの差があるよ。
いや、むちゃくちゃサードとか、スト、法とかやってたイメージしかないから。
え、だって、あの、98やってる人誰もいなかったから。
ほんで、てっちゃんの意見で衝撃やったんが、
うん。
KOF は多人数でできるから面白いっていう気違いみたいなこと言ってて、うん、どういうことやねん。
でもだってあれ3人選べるじゃないですか。
3人を3人でやってたのってことなの。
そうそうそうそうそうそう。
なんなんそれ。
で、そしたら50円で3人出せば3回できるんですよ。
はい。
めっちゃ面白くないですか、それ。
あの、それぞれ得意なキャラクターがいて、あの、俺、
そうそう、だから任せろって。こいつは俺に任せろってできるんですよ。で、やっぱ大将はお前だよな、とか。
あの、普通に 3-on-3 みたいな状態に。
うん、だからめっちゃ好き。
そんなやついたの？他に。
え、そんなやつしかいなかったって。
え、お互い、あの、左右になんか3人ずついるみたいな。
うん、うん、うん、うん。
あの、向こう側にも3人いて、こっち側に
も3人いて。うん、だってゲーセン全盛期ですよ。
人多いからもうこれ3人でやろう、うん。
しかもお金が節約できる、金がないから。
しかも俺はこのキャラクターだけを練習してきたぜ、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あ、イオリ来たって、イオリ任せてって。あ、ベニマル来たって、ベニマル任せて、みたいな。しかもね、その時に熱いのがやっぱり三人抜きなんですよ。
ああ。
初めの一人二人が倒された後に、三、
うん、
番目の俺が全員倒すと。この三人抜きのカタルシスたるや、スト2で味わえんね。
逆三立て。
そう、もうこれがもう、で、みんな、で、
勝った瞬間に、排水の逆転で、
ハイタッチ、ハイタッチ。イエイイエイって。見てみ俺が3立てするからって、お前ら負けていいからみたいな。もう、本当に全然スト2とかよりキングオブファイターズ98ですよ。僕、キングオブファイターズで育ったようなもんなんで。
ああ、育てられた。あれで強い。
うん。ラルフとか。
でも、なんかあの、黒田プレイボーイ連載とか読んだら、黒田も元々キングオブファイターズでやったらしいですね。
で、みんなキングオブファイターズですって、本当に当時は。
キングオブファイターズでなんか格闘ゲームのなんか極めていったみたいな。
うん。だって時戸もそうですからね。飛んでキックしてどうしたですかね。
ああ、なるほど。
名前が。
うん。
イオリ。その時だって SNK 全盛期じゃないですか。リアルバウト画廊伝説とか。
はい。
月下の剣士とか。
当時カプコンはどれやったんでしょうかね。
ね、カプコン出してないですよ。サードが出した後。
あれ、サードの時やったっけ？
うん。だって、ヴァンパイアセーバーとかその前でしょ。
うん、前、サード、だって CP3 ですもん。
うん。で、サードで終わりでしょ、格ゲーって。
はい。
だから出てないですよ。
終わりやったっけ？終わりか。何も出して、あの、だからドリームキャストの、あの、ナオミ基盤とかで、マーブル VS カップコン2とかあれなんじゃないの？
だからあんなんでしょ？だからメジャーではないじゃないですか、あれって。
カップ S とか。
うん。
カップ S もった後か。
あと、機械王とか。
ああ、そう。あと、あの、ジャスティフ学園とか。
うん。だからちょっと飛び道具的でしょ、うん、それって。
うん。うん
まあまあ、俺も好きだったんだけど、機械王とか、ジャスティス学園とか。
ジャスティス学園、ボーマン使ってた。
俺は、あの、アキラとか使ってた。あの、ヘルメットの女とか、あとヤンキー。ヤンキーコンプレックス
とか。あと、ソリッドファイター EX。
あれ、ゲーム会社違うでしょ。カプコンじゃないでしょ。アリカでしょ。
アリカ。EX。ダランマイスター。EX
なんかそれインドラーマジでしょ。
すごい好きやった。
俺もめっちゃ好きだった。めっちゃ好きだったね。なんかね、カルト的な人気があるよね。
カルト的な。あとスカロマニアとかめっちゃ好きやった。
そう。
スカロドリーム
なんだっけまた忘れたんだけど、アリカが出したそいつらが出てる格ゲー。
なんの？
あのサメとか出るやつ。
前言ってた。え、あれってそうなの？
そう。
サメとかで、
原作集。ほら、剣みたいなやつがいたじゃん、卒業くすに。ボイジャーのキャラ。
はい、いた、う
んうん。あれが出るやつ。あいつらが出るやつ。
え、スカローマニアとか出んの？
え、出ない。
何が出んねん？ダランマイスターは？
ん？
ダランマイスターは？
出ない。
何が出んねん？
え、だからその、剣みたいなやつ。
あ、
ファイティングレイヤーだ。
ドクトリン・ダークとか
は多分出ない。
何も出ないやんか。
え、だから剣みたいなやつが出る。
それだけが出んの？
ファイティングレイヤー、1998年。だってサメとか出るんですよ。
いや、わかってるけど、そいつだけが出んの？
多分、そうだったじゃない、スツイックス。
スカラマニアとか、スカラマニアとか、ダランマイスターとか。
どうだったかな
ぁ。ああいうのは
多分、出ない。
一番地味なやつが。
地味じゃなくない？
地味じゃないか。
あ、スト2からね、二人出るわ。
あ、スト2からも出んねや。
あ、じゃあスト EX から、アレン・スナイダー。
う
ん、あ、だからその剣みたいなやつよね。うん、あとはブレア・デイム。誰よ。
誰やねん、もうわかだから一番印象残ってるやつらよ。で、あの、バット持ってるやつは。
なんか出ないって。あの、あれでしょ、あれですよね。だ、あの、ダッシュストレートやったら腕が太くなるや
つ、ね。そうそうそうそうそうそうそう。
あの、バイソンみたいなやつ。
そうそうそう。バット持ってる。バットでボーンみたいな。
出ない。
なんやねん、それ。
だから、剣みたいなやつが出るだけでも十分じゃないですか、一人出るだけ。あ、虎も出るんですよ。
ほうほう。
鷹も。
おいや、だからなんか間違ってるやろ。あのキャラクター無駄に、だから、あの、てっちゃんさん散々言いましたよね。
はい。
格ゲーの続編出すときに、
うん、
キャラ消すなって。
いや、続編じゃないんだよ、
そ
う。
続編じゃないけど、言ったらその。
だから、ストーリー X 出したんで、
うん。
それをベースに格ゲーできるかなって、アリカが。
ベースに出すんやったら前作のキャラクターは全部出さないと。
それカプコンが許すわけないでしょ、リュウとか。まあ、あのカプコンが。
いや、リュウ、ケンはいいよ。
うん。
ダランマイスターとかはいいでしょ。
だからダランマイスターとかをファイティングレイヤーに出せばよかったねっていう。
そうそう、だからスカロマニアとか。
そう。
出したら人気キャラだったじゃないですか、結構。
じゃあファイティングレイヤーのキャラがスト EX に出ていいんですか、
う
ん、
いいと思う。だからそのキャラっていうのは一度出したら。
加藤哲夫。
何それ。そんなキャラがいいの。
ホン・ギルソン。
何それ。加藤哲夫。
ジャニス・ルチアーニとか。
いや、全然わからへんけど。
ファイティングレイヤー。
溝口みたいなもん。
あー、加藤。鉄は溝口の、
はい、
全然溝口っぽくない、なんかめちゃくちゃに魅力ないキャラです。
だから、その、
めちゃくちゃ魅力ない、このキャラ。
あの、一回魅力あるキャラクター作ったんやったら、引き続き出さないと、あの、プレイヤー怒るよっていう。
いや、だってね、
うん、
あのね、人間がね、
はい、
相撲キャラっていうホンダを出してね、
はい、
まだホンダを、超える相撲キャラが出てないんですよ。
ひなこ。
で、超えられてないや
ん。超えてないの？
ひなこが超えれてると思う？
思ってる。
いや、背負い投げって。
いや、ひなこいいじゃないですか、なんか。衝撃。
しかもね。
うん。
衝撃的なこと言います？
はい。
ホンダはまだ関取なんですよ。
え？
あいつ横綱じゃないんですよ。
え、だって、相撲界で無敵になったからストリートファイターに。
違うんですよ。
え？
僕今、すごい衝撃的なことを言ってると思うんですけど、
はい。
スト4のエンディングで、
はい。
横綱出てくるんですよ。
え、なんか、
で、ホンダにもっと世界を巡ってこいって。
え、ホンダに指示できるやつがいるの？
てかね、めっちゃ強そうなんですよ。え、だって横綱ですよ。ホンダって関取ですから。
え、そいつがなんかストリートファイター界に参戦したらなんかめっちゃ強いみたいな。
いや、終わる。
あの、言った剛健的なやつがいるってこと？
そう、だからドスコイ全身無敵ガード不能みたいな。百裂張りて一回でピオルとか。
ひなこ。
そういう感じなの。え？
ひなこは？
女子大生なんで、ただの。
いや、だからザンギエフ様はすごいっすみたいなポジションじゃないの？
いや、全然ないです。ただの女子大生です。それレインボーミカです、ね。
そう。あの、同じプロレスキャラクターでもレインボーミカは、ザンギエフを尊敬してるキャラじゃないですか。
はい。
言ったら、まあザンギエフは横綱みたいなもんじゃないですか、レスリング界で。
うん。
うん。でもレインボーミカは全然その、ゲーム内では強キャラじゃないですか。
今はね。
うん。うん。うん。
スト V ではね。スト3ではザンギの方がめっちゃ強いからね。でも、
はい。
横綱が参戦するとすれば、それはストリートファイターシリーズが終わるときでしょうな。だって、ホンダなんてまだまだみたいな扱いですから。
まあ、確かにキャラランクいつも低いですやん。
低いでしょ？
うん。
ホンダが最強だった時期なんかないでしょ？
ないっすね。
横綱出たらやばくないっすか。
ザンギエフってピンポイントで最強だった時期ってありますよね。
ありますね。だから、ゼロスリーとか。
だから、ザンゲフっていうのは、レインボーミークからしたら、なんか、褒められて当然みたいな。
うん。
とこありますね。弱かった時期も、それはゲームが悪いからって言えますもんね。うん、初代スト2では、ザンギフ、ガイルに勝つみたいな説すらありますよね。
ワンチャンあるっていう。
そう。
一回吸ったらワンチャンある
あるし、開幕吸えるチャンスがむちゃくちゃあるみたいな。
っていうかね、初代スト2のザンギフの投げ前やばくて。
うん。
ザンギの大キック、しゃがみ大キックガードし終わった後の前を吸うんですよ。うん、頭おかしいでしょ、これ。
うん、ガイルの方が意外に、ザンゲフの、スーの狙う、ワンチャンスーの狙うのに対して、なすすべがないみたいな、う
ん。そう、リバーサルがないんです、一つは、初代は。
うん、うん。
置き攻め、終わるんですよ、本当に。一、うん、回転がされて、近くにいたら。
だから中足払いの戻りに、足払い食らわすっていう、校長っていうキャラ、プレイヤーがいたらしいけど、
うん。
それが初代の時代やったらもうそれでゲーム終わるっていう、
うん、
初代でもダッシュでも何でもゲーム終わるっていう
すんで、いやーだからね、横綱出るとやばいし、
はい、
ダンの親父とかも出ないこともないし、
ダンの親父死んでるじゃないですか。
え、でもサガットの刀奪ったって。
いやだから亡くなってますやん。
だから豪健が死んだって言われたじゃないですか。
はい、
それも可能でしょ、すべてが。
じゃあ、誠の親父も出るんですね。
出るし、今、スト 2VR って出てるじゃないですか。
ほうほう。
わかります？
え、バーチャルリアリティのスト
2？ なんか、一人称視点のスト
2？ あれ、それって、てっちゃんさんが昔言ってた、iPhone 版のスト4とかじゃん。
iPhone じゃなくて、Nintendo
3DS。3DS か。
あれは、いや、あれは斜めから見てるんですよ。
うんうん。
なんか、新しいんですけど、はい、あくまで画面上は2人なんですよ、
はい、
あれは、
はいはい、
だけど今回はもう全く FPS、
あ、もう自分のキャラがいないみたいな。
そうそうそう、手だけ見える、
うんうんうんうんうん、
が出るみたいで、はい、ちょっとやってみたいなっていうのはありますね。そう、
興味示しちゃってるな。
まあ新しい卒出ますかね、 Wii で。
Wii？
あるじゃないですか、殺意の波動に目覚めた剣も使えるっていう。あ、
スイッチでしょ。
そうそうそうそう。
ウルツ。
あ、そうか。ウルツ、ウルツ。ウルツやりたくない？
やりたいけど、やりたいけど、あれ、スイッチじゃ流行んなさそうやなって思う。
でもあれ持ち運びできるんですよ。
いや、でもまあ流行んないやろ。
コントローラー2つ。
あれがなんかプレステ4とかそういうのに移植され始めてからが、なんか本番なんかな、みたいな。
殺意の波動に目覚めた。
いや、やりたいし、あれ
の。洗脳された剣ですよ。
スーパーストリートファイター2ターボリミックスってあったじゃないですか。
はい。
X のなんか、HD 版みたいなやつ。
うんうんうん。
あれのバランス調整。
技増えてるやつ、
ね。そうそう、あれのバランス調整が取り入れられてるっぽいっすよね。
あ、そうなんだ。波動の構えとかかるやつ、ね。
そうそうそうそうそうそう。あれのバランス調整がベースになってるっぽいっすよね。だから合気とかでもまあそこそこ卑怯じゃないみたいな。
いや、いいんだけどね、合気は強くても全然。
でも強くていいって言っても、X の合気ってもう破天荒の強さでしょ？
破天荒の強さだけど。
破天荒の強さだし、言ったら、ゴーキってサードとかの時代から、防御力は弱いみたいな弱点を持ったじゃないですか。
はい。
X の時ってないし、それも。
うん。
ただ強いだけみたいな。
うん。
龍剣使う意味すらないっていう。でも、HD リミックスとかのバランス調整では、防御面は弱いみたいなのもちゃんと獲得してるらしいし。他のキャラも、まあまあ戦えるように、異常に強かったやつとかっていうのはそれなりに、他のやつも、弱かったやつは強くなってるしっていう感じでいいらしいですよ。それなりに。
なるほどね。
知らんけど、だからそれが流行ったら面白いなとは思いつつ、スイッチだけやったら流行るかなって。
なんか、ブドウさん新しいゲームやってるしですね。
まあ言わんといてくださいよ。でギルティギアでもやります？
ブレイブル
なんでブレイブルを押すのそんなに。
あのブレイブルを押す理由言います？
教えてくださいよ、ブレイブルを押す理由。
あんなに切れるゲームもなかなかないっていう。
どういうこと切れるって。
やったらわかる。
いや、だから、
あんなにイライラするゲーム
だからなんで、なんでそんなん進めんねん。ひどくない？
いや、だから、イライラしてみてほしいっていう、俺の気持ちは。
一緒にわじわじしようってこと？
そう、でも僕、ブレイブルーの、狭間っていうキャラが使うコンボが好きなんですよ。
あ、そうなんや。
あ、コンボゲーなんですよ、いわゆる。
うん、なんか、そんな感じやね、あの手のゲームは。
うん。だけど、あのコンボゲー、コンボが、なかなか気持ちいいんですよ、決めて。
そう。
だ音ゲー的な快楽があるんですよ。フルコンボみたいな。
ああ。
わかります？
猫歩くとどっちが？
猫歩くってメルティブラッドですよ。
はい。
猫歩くのコンボが難しくはないです。別に普通ですよ。
だから。
てか、メルティブラッドって難しいコンボそんなないですよ。
メルティブラッドとどっちが快感なんですか？
コンボ決めた感じはブレイブルーだけど、うん、全体を通してみると、うん、ブレイブルーはめっちゃイラつく。
メルティブラッドは？
メルティブラッドは普通に面白い。あ、キャラも相まって。
相まって。
うん。
そうか。
あんまりあれですよ。ギルティはコンボゲーじゃないですよ。
ギルティ。
コンボ短いしね、ギルティ。
ああ、そうなの？
っていうか、スト5とかの方がめっちゃ長いじゃないですか、コンボ。
ああ、意外に。ギルティギアって今となっては、そんなに。
そうそうそう。全然短いですよ、コンボ。ボタンも少ないんで、スト5より。
うんうんうん。
ブレイブルーもね。ブレイブルー4ボタンしかないですよ。
いや、でも NI 完全世界の方が面白いじゃないか。
NI 完全世界、もっとコンボ短いですからね。いや、長いよ、意外と。キャラによっては。うん、サイとか。
うんうんうん。うん、NI 完全世界面白かったのになぁ。まあ、会社がやる気ないもんね。
会社がやる気ないっていうか、単純に売れてないからね、やる気あっても。
売れてないっていうか、まあ、同人に毛が生えたようなもんってことか。
うん。だって、俺らが面白い面白いよってやったし、インツーでも面白い面白いよってやったけど、
うん、
結局、やらんから。
やったのにね。
うん。
やったのにやらんってすごいね。
やらんよ。
そうか。じゃあ、来週はもうその辺の話もうちょっと突き詰めて。
だから、スマホゲーとか。
あ、スマホゲーとかやりましょう。
あ、クラッシュロイヤル。
いや、もういいでしょ、クラッシュロイヤルは。
まだやってるかね、俺。
嘘でしょ。
ほんと。ついにレジェンドに達しましたよ、僕。レジェンドアリーナ最高ランクに。このゲームね、本気でね、脳みそぶち切れそうなるんで、おすすめ。
いや、だって、イラつくんでしょ？
だから、イラつかんとゲームじゃないから。
ああ、てっちゃぎの思うゲームっていうのは、
だまとめサイト、まとめサイト。
だからまとめサイトやめようっていう。
だから一旦イラついてスカッとするのがまとめサイトって書いてたじゃないですか。そう。ゲームもそうなの。
そうか。
スカッとするでしょ、勝つと。
うんうん。
楽に勝てると思うんないでしょ。
なんかもうじりして、足払いしたりとか波動拳打ったりとかして。
っていうのは勝つか負けるかだから面白いじゃないですか。
ストレス溜まってくるんですよ、なんか。
うん、で、そこに
勝つと。できないって。
もう我慢できないって言って、真空波動拳とか打つと気持ちいいでしょ、足払い線に。
はい、
お前って。お前ってなるでしょ。
うん。うん。わかりました。じゃあ、来週はその辺から攻めていこうと思いますので。
はい。
よろしくお願いします。
映画の話を。
あっさー。わかりました。さよなら。 ー